はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第256回ということでね、
はい、
はい、でございますが、まあ、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。部長の山田です。そして
はい、どうも高島です。よろしくお願いします。
はい、まあ今日この2人なんで、
はい、
まあ特書会というかね、はい、あの本の回でございますが、まあちょっとその前に少しごちゃごちゃ喋ろうかなって感じですけど、
うんうん、
まあなんか今日撮ってるのはこれ2021年の8月23日なんですけど、
うん、
ちょうど先週にね、あの千葉真一さんがね、
うん、
亡くなっちゃってね、そう、まあ結構なんだろう、割とヤクザ映画というか、うん、まあ、実録系のヤクザ映画とか割と好きなので、まあなんか割と、うん、千葉真一がなんかしかもちょうど U-NEXT 入って3ヶ月ぐらい経ってるから、なんかまあ基本的にずっと実力系の役者がばっか見てたので、うん、そうなんか結構よく千葉真一は見てたんですけど、なんかちょっとね、
うんうん、
このタイミングで、まあ、82歳でそう、まあ、コロナに感染して自宅療養中に亡くなっちゃったっていうね、うん、まあなんかちょっと正直なんかまあなんだろう、自宅療養とかじゃなかったら助かったのかもなみたいなのはちょっと思わんではないので、うんうん、なんかちょっとまあ単純に不法ではありつつ、なんかもうちょっとそのコロナ対策みたいなことがちゃんとしてたらしてなかったのかなみたいなことも思ったりとかはしますが、
うんうん、
はい、高島くん千葉真一だとなんか何が好きですか、うん、出演作だと。
あ、いやまあやっぱその一番やっぱベタっちゃベタだけど、そのやっぱりその、はいはい、まあ大友、あの広島市東編の大友勝俊だったりするんだけど、
はいはい、
まあ、ね、あのそうそうそうそう、
はいはいはい、
けどまああの結構にあの中島貞夫のあの日本暗殺秘録とかの、
はいはい、
あの結構あんまりアクションじゃなくてちゃんと芝居で見せる系 の、はいはいはい、あの千葉真一とかも結構好きだし、まあ
なんか、ね、
かな、そんな感じですかね。
確かに、なんか僕もちょうど最近日本暗殺秘録を、
うん、
まあ、見て、
うん、
そうなんかあの、まあ、僕も多分、まあ、ベタだけど一番好きな千葉真一な、うん、誰かって言われたらやっぱりね、うん、仁義なき戦い、うん、広島市東編の大友勝俊が、うん、まあでも、うん、多分これ挙げる人が一番多いよね、多分なんか、
うんうん、
てか普通に仁義なき戦いシリーズの中でも多分トップレベルの多分人気キャラクターだとは思うし、うんうん、そうなんかやっぱ広島市東編の時はやっぱりこうすごいこう一個一個もなんか毎回パンチラインをすごいこう木刀でこう辺りを叩きながら言いまくるっていうね、うん、そうめちゃくちゃかっこいいので、それはありつつ、でも日本暗殺秘録の方の千葉真一はどっちかっていうとなんかそのあれですよね、こう仁義なき戦いの、まあ、広島市東編のあの勢いある感じっていうのは結構なんかやっぱこう割と真面目な勤労青年がまあいかにしてそのまあテロリストになっていくかっていう話だから、まあなんかすごいこうこらえる演技というか、な
んか
まああの小池浅尾がやってるカステラ工場のさあのまあ破産の後のさ、あのそこで働いてた人たちがさ、俺たちがその社長の家のものを全部差し押さえるんだって言ったのをこう取り押さえに行った後のさ、でそのだったら俺が相手になってやるって言った後のもうこうさ、こう怒りのやり場のなさみたいな感じとかさ、
うんうん、
やっぱ結構こうすぐに沸点が低くて爆発する千葉真一も、
うん、
まあなんか広島市東編の魅力だけど、なんか暗殺秘録はやっぱりこう耐えに耐えてやっぱ最後こ
う、そうね、
爆発するみたいなね、
うんうん、
なんかでも日本暗殺秘録自体も結構まあ今見るとすごい映画ですよね、なんか、
うん、まあすごい映画ですよね。
なんか基本的にやっぱなんかこう日本におけるやっぱこうテロリズムとは何かみたいな、
本当ね、
映画、だからなんか結構今見ると割となんかなんだろう、
うん、
なんだっけ前高島くんに勧めてもらってあのネットフリックスの
うん、
あれ、
なんだろう
あれ学生運動から帝国権の話のやつ、
そして明日は全世界にか、
あそうそして明日は全世界って、なんかあれドイツか、
うんドイツ、うん
ドイツの、まあその、まあ、学生運動というか、まあ、その反ファシズム、まあ うん、アンティファですよね、
うん、
アンティファの団体に、まあ、なんかその入っていく女の子っていうのが、うん、まあ、なんか最終的に、まあそのまあ、ファシズムを止めるっていう中 の、まあ、でもそのファシズムに対抗するためにその、まあ、抵抗権の話なんだけど
さ、うんうん、
結構なんかそういうそのある種の政治的な主張としての暴力みたいなもののね、うんうん、話だったりはするんだけど、まあなんか日本ってあんまりなんかそういうのってやっぱここ最近あんまないじゃないですか。なんかそういうその体制側じゃない側の暴力みたいなのが正義みたいなもんって、うん、だから日本暗殺記録ってなんかもうもうまあだから基本はその千葉真一演じるその、まあ決明談事件、
うんうん、
まあ首謀者なのかな、うん、のまあまあ、青年の反省、まあ、その最初に普通に働いてたところから、うんうん、まあそのまあ、ちょうどだから大正の頃だよね。なんかだからその財閥とかが幅を利かせてた頃に、うん、まあ、なんかその働けど働けどやっぱり暮らし楽にならないっていうところで、うん、まあ、そのテロリズムに走っていく、まあ、その青年、まあ、彼がいかにテロリズムに走っていくかっていう話に行く手前に、うん、まあ、その桜田門外の辺から、うん、もうなんかこう年々とこう、まあでも正直仁義シリーズ見てると、まあ要は仁義のメンツたちが、
そうね、
みんなその大体明治から大正に至るまでの、うん、まあ、それぞれの時代の、まあ、そのテロリストを演じて、まあ、その最初だからテロリズムテロリストオムニバスみたいな、
そうそうね、
感じで行って、でまあ、最後その千葉真一の話に、まあ、演じる、まあ、その主人公の決明談事件の話になるっていう流れなんだけど、うん、まあなんかその主張も含めて、まあめちゃくちゃね、すごい、まあ、個人的に本当になんかもう20分ぐらい、20分もないぐらいでしたけど、
うん、
菅原文太の、
はいはいはいはい、
なんだっけ、あれは何なのかな、
でもなんか、なんだっけ、見たのが結構大学生の時で結構前だからちょっとあんまり覚えてないんだけど、
なんかでもその財閥のなんかこう会長みたいな人の家にこうピストル持って行ってこう交渉決裂して射殺するまでっていうのをやってるところの千葉真一、千葉真一、結構菅原文太がかっこよかったりするんですけど、そうなんか日本暗殺記録のね千葉真一もめちゃくちゃいいですよね、なんかね、結構あとなんだっけ、割とでもそれこそ中島貞夫の実録ものとか結構出てますよね、
そうね、確かあと沖縄ヤクザ戦争かな確か、でなんか結構死に方がなんかすごいなんかね、すげえアクロバティックな死に方するのはすごい覚えてるなんか
と僕はあれで、まあ、なんか多分でも世間的には千葉真一って、まあ、でもいろいろあると思うけど、
うんうん、
まあなんかでも結構ジャックっていうかやっぱりその、うんうん、アクションの人っていう感じがねなんかすごいあると思うんですけど、まあなんかでも僕はどっちかというとやっぱ薬剤画の感じが強くて、うんうん、あと個人的にはあれですね、結構もうちょっと後年の作品ですけど、いつかギラギラする日って、
はいはいはい、
北海道でカーチェイスアクション、まあ、ケーパーカーチェイスアクションをするっていうのの中で、うんうん、確かなんかめちゃくちゃ若い愛人がいる、なんかそのこう、まあなんかそういうちょっとこう割ともう下品な金持ちみたいな役で千葉真一が出てきて、うんうん、金持ちっていうかまあその強盗団のうちの一人が出てきて、うんうん、まあ、なんかそれもすごい良かったんですけどね、うんうん、千葉真一ね、うんうん、という感じで、まあなんかでもやっぱりどうしても大友克俊がね、
うん、ね、やっぱ、ね、あれはもうアウトローのね、もうアイコンとしてね、もう一個もうめちゃくちゃでかいキャラとしてめちゃくちゃすごいからね、もうアウトローといえば、うんうん、あのギラギラした大友克俊っていうのがやっぱ絶対出てくるからね、
なんかやっぱ結構いろんな薬剤があるっすけど、やっぱこう、うん、あれに匹敵するキャラっていうのはなかなかやっぱりこう、うん、なんかちょうど先週かコロノチレベル2を、
うんうんうん、
まあ見ていて、
あ、はいはいはい、
なんかやっぱでもあれすごいこう、まあ令和、まあこう、うん、昭和の頃にやってた実録ヤクザものっていうのを、まあ、当時の空気感も込みでの実録ヤクザものだったわけだけど、やっぱなんかあの空気感をもう一回その現代の映画でやりたいみたいな、やっぱその まあ、劇版に合わせてそのちょっとこうニュース映像っぽく、うん、まあ、それがね、あの仁義の時みたいな、あのこう白黒のこう見出し写真っぽく出てくるのが、うんうん、なんかさ、あの仁義の頃にそれやるのはわかるじゃん、うん、その、うんうん、メディアが新聞とかだからさ、うん、そのああいう写真、白黒の写真出てくるのわかるんだけどさ、うんうん、なんか平成だからもうレベル、コロの地レベル2はさ、
うん、
あのコロの地が平成の最後の年の広島のヤクザの話だったから、
うん
うん、もう平成に入ってて、
うんうんうん、
でなんかだからそこでその一連のその対立構造とかを紹介するっていう時に、うん、やっぱ白黒の新聞でとっていうのはなんかちょっとちゃうかなとか思って、
うん、まあ、なんかどちらかというとワイドショーとかのね映像とかの方が、
うん、そうそうそうそう、まあとか思いながら見てたんだけど、だからそれの中で結構、うんうん、まあその「コロノチレベル2」でその鈴木亮平が、うん、まあもう誰も止めることができない、まあその暴走ヤクザっていうか、まあもう何か本当にもう全部暴力で当たっていってしまうみたいなね、
うんうん、
なんかそれまでこう保たれていたパワーバランスがその彼の登場によってぶっ壊れるみたいなのを、うん、演じてたんだけど、まあなんか、まあそれはそれですごい魅力的ではあるんだけど、やっぱりなんかね、どうしてやっぱりこう、あの大友克俊の感じはやっぱりこうね、いくらめちゃくちゃやっててもね、なかなか及ばんなっていうのはね。
う
ん、
そうね。しかもさ、あと仁義だとさ、その、完結編でさ、千葉ちゃんが出れなかったからさ、獅子戸城がさ、大友克俊役で出るじゃないですか。あのがっかり、まあ、獅子戸城も頑張ってんだけどさ、あ、ちげえんだっていう。あのがっかり感はね、ありますよね。
宍戸城は、いや、宍戸城でめちゃくちゃいい俳優だし、
うん、
なんかやっぱ鈴木清純の薬剤画とかに出てる時の宍戸城はめちゃくちゃ好きなんだけど、でもやっぱりさ、広島首都編の大友克俊って、まあもう千葉真一のさ、もう大友克俊見てるからさ、やっぱりちょっと宍戸城で出てくるとさ、なんかがっかり感がある
よ、ね。そうそうそうそう。ね、
そうそう。あとはあと初千葉真一は多分僕なんかだからあれなんですよね、結局その、うんうん、メインで千葉真一っていうよりはなんかやっぱその、
うん、
千葉真一の映画を見て育った人が千葉真一作ってぐらいな年代だから、
うんうんうん、
だから多分キルビル、
うん、ああそうね、うん、
キルビルか多分バトロワの、あれです、あれ三村っていう、
うんうんうん、
ハッキング仕掛けるキャラクターの、うん、中東かなんかで今テロリストをやってるおじさんっていうのが出てくる、うんうんうん、それが千葉真一で、
うん、
そうだから、それどっちかですね、多分初めて見た千葉真一はね、
うん、そうね、うん、多分僕もそんな感じだと思うな、
うん、でまあなんかでもそう、
うん、
って感じですが、そうでも なかなかねやっぱでも結構まあ、年齢的にもその仁義組の役者さんがあれだから、今年か田中邦衛も亡くなってるし、なんか結構もう本当生き残ってるのがいる
ね、大もうね行っちゃってますからね。
ああでもあれ小林明と小林明生きてる、
うん、
そうだよね。あとなんか、うん、TBS ラジオつけてると、まだまだ頑張るぞ、俺たちは、あれこう言ったらだけどさ、うん、あれ、うん、死んだ俳優さんでちょっとCM 流せないもんね。
うん、そうね。確かに確かに。
なんか、小林明とあと、北大路欣也は生きてるのか。
あ、そうだね。北大路欣也。まあ、今年大河も出てるしね、なんか。
そうなんかなるとでも結構やっぱりね、うん、こう生き残ってるのがなかなか、
うん、
少なくなっちゃったっていうところ
がありますけど、本当だよね、うん
うん、まあといった感じで、うん、はい、はい、ございますが、まあ、はい、なんかそんな感じでね、はい、はい、本日は、はい、まあ、読書会ということで、
はい、
何の本でやるんでしょうか。
はい、はい、この間も11月かな、1月にも やったんですけど、はいはい、アーシェラ・ケール・グインの、所有せざる人々っていう SF ですね、はい
はいはい、前やったのが闇の左手っていう作品で、
うんうん、
あれですよね、一応、まあ、同じ世界観を共有してる、
うん、
今日やる所有せざる人々と、ね、はい、闇の左手は同じ世界観を共有してる
っていうやつ
ですよね、はい、
うん、
ということでございますが、
はい、
じゃあ、
じゃあ、はい、文庫本の裏に書いてあるやつですね。はい、恒星、タウセティをめぐる二重惑星アナレスとウラス。ウラスが長い歴史を誇り、生命にあふれた豊かな世界なら、アナレスは2世紀足らず前に、植民されたばかりの荒涼とした惑星である。お堂主義と称する、政治亡命者たちがウラスを離れアナレスを切り開いたのだ。そして今一人の男がアナレスから、ウラスへと旅立とうとしていた。大いなる目的を内に秘めて、ヒューゴ賞、ネビラ賞のダブルクラウンの、傑作長編小説ということですが、はい、
なるほど、
はい、
前やった闇の左手と、まあ、同じ宇宙の中にある別惑星の話っていうこと
ですね。うん、そうですね、時系列的には、一番、所有せざる人々が、今の僕たちの年代に一番近くて、まあ、確か西暦で2300年とかそれぐらいの話で、で、所有せざる人々がそれから2000年とか後の話なので、まあ一番、まあまあでもあんまり、ハイニッシュサイクルって言うんですけど、あんまり、そんなにそのなんか使用してる道具とかが一緒ってだけで、そこまで全部読んでないとダメっていう感じではなくて、全然それ一作でちゃんと完結してる、作品にはなってるので、全然これから読むっていうのも全然ありだと思います。
なるほど。というわけ で、それでやっていくということですが、はい、まあ、なんかだから、今あらすじも一応読んでもらいましたが、うん、まあ、なんか一応前提で言うと、まあ、だからその、うん、アナレスっていう、まあ、結構地球に近いような、
割といや、アナレスがなんかイメージ的には火星かな、
そうなんだ、
そうそうそう、多分こう、ほぼ砂漠しかなくてっていうところで、
あれ、アナレスがそっちだっけ、あれ、
そうそうそうそう、
ウラスが、
ウラスが地球に似てる方ですね。
あ、そっかそっか、
うん、
そうで、なんかあれです、そのウラスっていう、まあその、まあ、割と資本主義で、あ、まあ、それぞれ国があって、うん、で国同士の対立もあったりして、うん、で、まあ、その基本的に資本主義の惑星っていうのがあって、で、まあ、その中からまあ、資本主義ではなくて、まあ、お互いにその、うん、まあ、あらゆるものを分け合って平等にその生活を作りながら暮らしていこうっていう生き方を、まあ、主張した、まあ、要は共産主義者たちが、
うん、
まあ、まとめてその別の、まあ、植民中だった惑星に移住して、うん、でそこでその、まあ、別途共産主義の惑星を作っていて、
うん、
でそこから200年経って
そうそう、うん、
っていうことですよね。で、ウラスっていう資本主義の惑星と、うん、まあ、その、まあ、共産主義でやってるアナレスって惑星があって、うん、でアナレスから初めてそのウラスに、留学っていうか、まあ、その、まあ、
まあ亡命というか、まあ、
うんうん
うん、っていう感じでね、うん、
した、まあ、主人公が、まあ、その結構その2つの価値観の中を巡っていくみたいな、ね、うん、そういう話ですよね。
で、なんかでもちょっとこれすげえめんどくさいのがさ、そのアナレスって今簡単に共産主義って言ったけど、実は共産主義ではなくて、はいはいはい、アナキズムにすごく近くて、で、実はウラスの方にもその何個か国家間があるところで、なんかそっちは結構に当時の冷戦体制みたいな感じになって、はいはいはい、そっちはそっちでちょっと共産主義っぽい国っていう、まあ官僚制の共産主義っていうのがあって、うんうんうん、アナレスっていうのはだから基本的にアナキズムなんだけど、本当にその警察、権力機構っていうのが建前上は本当になくなってるっていう社会になってて、だから法律もないし警察もないし首相とかも全くいませんっていう状態の、本当にそのなんていうか、かなりもう現実の僕らからしたらかなりな なんて言うんだろうね、なんかえこんな国家ありうるのっていうところではあるんだけど、
なんかだからちょっとこうある種のなんかそのユートピアを実現したように見える、
うん、
まあそのなんだろう、まあ、搾取されたりしたりされたりみたいなことだったりとか、うん、まあそのあらゆるなんかその、まあ、男女間性差とか、うん、まあなんかそのいろんなこう差によって支配されたり、したりされたりとか、まあなんかその所有されたり、所有したりみたいなことが、うん、まあなんかもう基本的に全くなくなったっていうか、所有って概念がやっぱ基本的になくなった、うん、まあ社会っていうので、うん、まあなんかそれだけ聞くと結構なんかまあ人にもよると思うけど割と理想強的に見えるけどっていう話だよね、なんかだからね、
うんうんうん、まあそれでまあどういうあの話し立てになってるかっていうと、そのまあ基本的にシュベックっていうまああの科学者のが主人公なんだけど、それがまあずっとアナレスで暮らしてきて、それからその資本主義の国星に行くっていう話で、まあ、最初の章が、まあ、行くっていう話で、それからこう一章ごとにそのシェベック そのアナレスでの、今までの生い立ちっていうのと、それから、ウラスでの亡命生活っていうのを交互に語ってって、で最終的に、ウラスからアナレスへと帰還するっていうところに、シェベックが、帰還するっていうところで物語は閉じていくっていう話なんですけど、うんうんうん、まあどうでした読んでみてすごい長いは、うん、長いんですけど、
まあ、なんかでもすごいやっぱあの闇の左手とでも割と近いものは、うん、まあその話の流れとしてはやっぱ近いものっていうのは、まあうん、めちゃくちゃ感じてて、まあなんかだからその闇の左手っていうのがこう性別のある世界から性別のない世界に行った、うん、てかなんか両方ともやっぱ異邦人の視点から書かれた話だなっていうのはまあなんか思っていて、うんうん、まあなんかその、一つ自分が所属している価値観から価値観がある世界からまあそれがと真逆だったり何かがなかったり、うん、あるいはその価値観の中心にある何かがなかったり何かがあったりするようなところに、行った主人公っていうのが、まあなんかその、まあ異邦人の視点として、やっぱりなんかその、うんうん、違う価値観の中を巡りつつ、で、なんかやっぱそこの中の、で、ある種、まあ物語後半行くにつれて、その主人公の存在自体が、ある種の、そのマクガフィンというか、その世界の中における、まあ、なんか主人公の存在っていうのが何かを揺るがす存在になってしまって、うん、で、まあ、その結果そこからその、まあ、ちょっとやっぱアクションっぽくなるというか、そこから逃げ出そうとする主人公っていうのが、の視点を通して、まあ、最終的にその、異邦人として訪れた世界の、本当に上から下まで全ての構造っていうのを、まあ、巡っていく、で最終的にその異邦人としてその、世界を巡った主人公っていうのがもう一回自分がもともといた価値観のところに、戻っていくことによって、まあ、なんかその最初自分が持っていたその最初のところからその一つ旅を終えて戻っていくことによってもともといたその価値観自体にまた新たな一、まあ、回それを破壊するような感覚を、うんうん、持ってなんかそのある種のでもそのフレッシュさで終わっていくみたいな感じはなんか物語の構造として近いなって思ったのと、あとやっぱりそのどっちにもやっぱなんか共通して思ったのはなんかやっぱすごいこうまあ割と大きい価値観っていうかなんかそのまあ結構それは実際のまあ僕たちが生きてる現実の価値観とかにも近いようなものをがない世界だったりとかあるいはそれがまあ、思いっきり誇張された形であるような世界っていうところを行くことによってなんかそれは結構現実の映し鏡っぽくなってたりもするんだけど、なんかでもその構造の中を行き来するっていうと結構大きい話のように聞こえるけど、でもなんかやっぱその基本的にやっぱりそのそこでのその人との関わりみたいなことって人とのつながりみたいなことをまあ割とその やっぱずっと重視して書いてるのかなみたいなことはやっぱり、うんうんうん、所有せざる人々を読んでても思って、うん、だから前のその闇の左手もその、まあ性別のある世界から性別のない世界にいた主人公っていうのが、うん、まあその世界にいる中で、まあある種ちょっとその付き人というか、まあ彼と一緒に行動するようになった、性別のない人物っていうのと、まあ、旅をする中で、ある種の友情と、なんか恋愛感情がこう、前混ぜになったような、うん、あと、まあ、なんか真の意味での人間愛みたいなものに、こう、一瞬触れたかなみたいなところになっていくみたいなのがあったと思うんだけど、なんか結構所有せざる人々も、
うん、
でもなんか、闇の左手と今作、なんかまあ、やっぱちょっと近い感覚で読んだっていうのもあったけど、うん、あって思ったのは、なんかでも所有せざる人々の方が、なんかよりいろんな人と関わる。
うんうん
うん、で、なんか、その、まあ、異なる世界の流れでもいろんな階層にいるいろんな人と関わって、で必ずしもその関わり方がいい関わり方でもない、結構ある種その人と関わることによって自分の中にもともとはなかったはずの所有する欲求があるっていうようなことをやっぱり気づいたりしたりとか、あるいはその自分がやってきたことっていうものがなんかそのある種そういう視点で見られてしまうことっていうか、そのまあその要は具体的に利用できる、まあ、価値あるものとして、まあなんかその、ね、値段がつけられるものというか、なんかその、ある種のパワーゲームの中で利用できるものだっていう視点で見られることだったりとか、っていうのもあったりするけど、
うん、
まあなんかでもこう、その人と関わることが、ある種、その、まあ、ある種の敵意を向けられるようなことだったりすることとかもあるけど、うんうん、なんかでもやっぱりすごいこう、より、闇の左手以上になんかいろんな階層のいろんな人とやっぱりこう出会って、
うんうん、
でまあなんかそのまあ物が彼がたどること自体は結構やっぱりその大きいその構造のところにつながっていく話だったりするんだけど、うん、でもなんかもちろんそこはそこで重要なんだけど、なんかでもどっちかっていうとなんかその瞬間瞬間になんか一緒に行動してたりとか移動する途中とか、うん、ある夜とかになんかその対話をしたシーンとかの、うん、なんかその、うんうん、その瞬間のなんかその関わり、なんかやっぱ人との、
うんうん、
人と関わる瞬間にこそなんか割とこう、なんか希望っていうか、なんか、があるような作りになってるなっていうのは、うん、なんか、うんうんうん、そう、実はなんか大きい構造の話も、でもあるような気はするんだけど、でもなんか、こう、それ以上になんかそこで人と関わったこと、
うん、
関わることになんかその、なんか大きいところでの、なんかその、
うんうん、
まあだから、本作で言うと大きい対立構造、二つの大きい価値観があるわけだけど、うん、でもなんかその価値観が別にどっちがいいっていうふうにも描かないわけで、この作品は。
うんうん、そうそうそう。
でもなんか、はいはい。っていう時にでもなんかそこでの人との関わりの部分にこそなんかその、うん、唯一なんかそこのどっちに行くわけでもない希望みたいなものがあるなみたいなのはなんか思いながら、うんうん、読んで
ました。やっぱなんか、うんうん、前回、あれ、読書会で、シャーリー・ジャクソンやったじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、今回、またちょっと所有せざる人々とか、ちょっと読んでなかった、ルグインの作品とか、ちょっと読んだときに、結構、アメリカの、その、まあ、ファンタジーとかホラー界の中でなんかルグインとシャーリー・ジャクソンってめちゃくちゃポジとネガの関係だなっていうのになんか今回ちょっと思って、まあ、生まれた年代はちょっと10年ぐらい違うんだけど、ジャクソンの方が早く生まれてるんだけど、まあ、なんでポジとネガかっていうと、まず基本的にジャクソンの時にも話したけど、その世界のみずみずしさみたいなのをちゃんと捉えられる目っていうのを持ってるのが多分ジャクソンとルグインの共有 してるところで、その点では世界に対する認識みたいなのっていうのはかなり近いと部分はあるんだけど、それがジャクソンの場合だと社会によってめちゃくちゃ歪められて、そこにその社会とかその自分が暮らしてる中でのその悪意だったりとか習慣によるその抑圧だったりみたいなのがめちゃくちゃ それをめちゃくちゃ特化した形で、物語を、ファンタジーなりホラーを作っていくっていうところで、かなり、ダークな方に行くんだけど、ログインっていうのは、その、抑圧とかっていうのも基本的に分かってはいるんだけど、でも最終的にその人間の、良心みたいなところは、絶対に、その、曲げないというか、でも、絶対、人ってこういう部分あるよねみたいなポジティブな方に向かせるっていう点でなんかめちゃくちゃすごい対照的だなっていうのでも2人ともその、はいはいはい、やっぱりその休みの日とかだったりふとした解放の瞬間っていうのはやっぱすごくみずみずしい感性で捉えられるんだけどそれがこう社会によってどうメガネをかけた時にどう変化していくかっていうところですごいポジとネガの関係にあるなっていうのはあってだからやっぱログイン読んでて嫌にならないのは本当にその悪い人も出てくるんだけど絶対その一面的な絶対多面的なその人格っていうのを必ず持っていて今回のだから、まあ、アナレス その主人公シュベック まあ、共感というか先輩先輩の科学者 のザブルっていうめちゃくちゃ嫌な人とかも、はいはいまあ、それでもかなりその彼もかなり嫌な人なんだけど習慣が彼をそうしたとかそういうところで、うんうんうんうん絶対にその一面的な悪役としては描かなかったりとか、ウラスの科学者とかもめちゃくちゃ業績ある人なんだけど、めちゃくちゃその、軍国主義者だったりとか、そういう、その、なんて言うんだろうな、その、やっぱり、ルグインの作品って、その、キャラクターっていうのが物語に奉仕しないっていう奉仕し全くしないっていうのがめちゃくちゃ読んでていいところであってその必ずそのだからこうしたっていう物語を進めていく上でその性格付けとかがされるんだけどそれっていうのがその物語を進めるための性格付けじゃなくてシュベックはシュベックだからこう言ったっていう形にちゃんと落とし込まれていてそういうところがやっぱり物語を世界を構築する才能っていうのが多分めちゃくちゃある人でだから今作もその異なる2つの国文化であり社会観っていうのをめちゃくちゃこう綿密に綿密に語っていくことで得られるこのリアリティの感覚っていうのはめちゃくちゃあるし、まあ、だけどなんか、まあ、今読んでるとなんかウラスの方に関してはまあまあ結構通り一遍なその資本主義批判ではあるからまあ多分今回読み直しててやっぱりアナレスの方のショーの方が個人的にはめちゃくちゃ面白く読めたかなっていうのはありますね。
そうですね、なんかでも今あれでなんかすごいこう、まあ、悪意みたいなものも描く、うん、てかなんかやっぱその読み取り手にしても今作にしてもやっぱり結構作品の終盤ぐらいにかけて割とこう大きな政治的な変化みたいなものが起こった時に、うんうん、やっぱりそこで結構そのある種こう権力を持ってる側っていうのはなんかやっぱ結構その権力の側、まあ、権力を持った側の大きい悪意みたいなものが、うん、なんかこう、主人公に向けられるっていうことが、やっぱりなんかそのすごい描かれてるなって、それはなんか特に今作、所有せざる人々だと、うん、ウラス、まあなんか、まあちょっと違うけど、まあ、ゴッドファーザーパート2形式というか、ね、ウラスに行くまでの話と、
うん、
ウラスでの生活っていうのが同時に描かれて、うん、まあだから、それがちょうど、こう、物語がクライマックスに行くにかけて、その、ウラスで、まあ彼がその、まあ、どんどんこう、居場所っていうか、
うん、
彼であるがゆえに居場所がなくなっていくっていうことと、うん、アナレスの中で彼がまた追い詰められていく過程っていうのが描かれて、うん、で、そのどっちもその、 ある種そのそこの構造の中から彼がはみ出していくからやっぱそこからこう排除されそうになるっていうことがあって、うん、なんかやっぱそこですごいこう悪意みたいなものっていうのもなんかよりそれは個人の悪意でもあるし、なんかもうちょっと大きい悪意みたいなものが彼に向けられるみたいな流れはあるような気はするんだけど、でもなんかこうでもやっぱさ最後はやっぱその途中で悪意だったりとかそれこそ他のキャラクターから向けられる悪意があったりしたとしても、
うん、
なんかやっぱ最後まあ印象的なのがそのアナレスに帰っていく船の中での、
うん、
あのまあアナレスからウラスから来た人たちとの対話で、もしかしたらこれ着陸できないかもしれないみたいな、
あれはねウラス人じゃなくてあのハイン人なので、あの違う、あ、そうかそうか、また別の惑星の人か、全く違う、そうそうそうそう
そう、でもなんかさそっちはそっちでその、うん、今までそのウラスみたい、まあちょっと後で話すからあれだけど、
うん、
まあなんか、
うん、
そこはそこでまあその、まあ、違う価値観というかある種もうそういうことはし尽くしたっていう価値観の人が、うん、でもなんかやっぱりそこで対話する中で、うん、そこの希望にかけてみようみたいな感じで、まあ、その対話の中でなっていくっていう、うん、なんかやっぱ最後その、うん、他者との対話の中でその大きい構造に対してのなんかちっちゃい他人同士とのつながりっていうところが希望として出てくるっていうところはなんかやっぱりその最後やっぱり希望で終わってる感じっていうのはすごいするから、うんうん、なんかやっぱり前向きに、まあ、ポジっていうのはすごいわかるなっていうのは、
うんうんうんうん、そうそうそう
思いますね、うんうん
うん、まあだからでも なんていうか、まあ、この作品、まあ、でもやっぱりそのアナレス、まあアナレス側のあのやっぱシュベックの生い立ちっていうのもめちゃくちゃやっぱ面白くて、はいはいはい、その、うん、一番最初にやっぱりその教育のシーンから始まってで、まあ教育、まあどういう教育をしたらこうなるかとかっていうのがちゃんとなっていく中で、その結構印象的なエピソードとして、そのあのアナレスっていうのは警察もないし法律もないから、その刑務所がないっていうんですよね。で、刑務所がない
ん
だけど、その向こうのウラスっていう野蛮な国ではね、刑務所っていうものがありますっていうので、そこではめちゃくちゃ非人道的なことをして、あの、まあ、人を閉じ込めていくんですよって言った時に、子供がやっぱりその好奇心旺盛だから、ちょっとなんかやってみたいかもみたいなので、友達集めて、あ、ここなら、あの、なんか牢獄ごっこできんじゃないとか言って、こう一人が、あ、じゃあ俺、やるよっつってこう閉じ込めてくんだけど、本当にその閉じ込めちゃって1日と、まあ、半日かなとかして、当然 そこにはトイレとかもないから、もう糞尿まみれで、出てきた時に、そのなんか非人道性に気づくシーンとか、文字通りこう、うんうん、シェベックはあの吐き気を催すんだけど、それのシーンとかもやっぱりその普段あの警察とかその誰かをどこかに閉じ込めておくとかっていうことが、まあ普通に存在する世の中では、そんなの普通じゃんと思うんだけど、でもそれってやっぱちょっと一歩引いた時に、それって結構やばいというか、そのなんだろう、あのめちゃくちゃ非人道的だよねっていうのは、あのやっぱそこですごく気づかされるっていうかね、なんか折しもさ、やっぱなんかあの今入管の話とかもさ、
はいはいはいはい、
あるからさ、なんか そうなった時にやっぱり、でもそのシステムってあの一歩引いてみるとどうなのっていうのが、やっぱそのこれやっぱほぼ50年前とかの小説だけど、でもまだやっぱり、その射程っていうのは全然古びてないなっていうのはやっぱりありますよね、うん
うん、なんかね、あとやっぱそのすごいそのシェベックの視点っていうのが、その多分、うん、アナレスっていう、まあだから多分、あ、ウラスか、ウラスって割となんかこう、うん、僕らが割と生きてる、うん、まあ世の中の、あ、まあ構造に近いシステムに近いような社会っていうのが、うん、まあ、資本主義国に、うん、まあ、近いっていうのがあった時に、まあ、全くそれがない価値観の視点からそこに行くから、結構なんかやっぱ一個一個の、うん、 まあ割と当たり前になってることに対する反応が、うんうん、まあめちゃくちゃその新鮮というか、
うん、
そのえそういうことすんのっていうやっぱその反応であるっていう、でもなんかそれがこうやっぱいいのが、その必ずしも全部が否定ではなくて、
うんうん、
やっぱりなんかこうその価値観に触れることに、まあそのまあこうお金をかが持ってる人たちが作り上げるなんか料理だったりとか、
うんうん、
なんかこうそういうもの、まあおしゃれみたいなものだったりとか、うん、なんかそういうものっていうのに触れた時にやっぱりそれの美しさだったりとか美味しさみたいなものにやっぱり感動はしつつ、
うんうん、
だからやっぱそのいい生活だったりいいサービスみたいなものの良さみたいなものに感動はしつつ、でも同時にそこでそのこう心地よさを成立させてる裏にある、まあそのまあそれとセットになってる価値観みたいなのに結構触れた時に、うん、やっぱりそこでの結構よりそれを知らないから真っさらな気持ちで見るからこその結構ショックみたいなものっていうのが、うんうん、はなんか結構めちゃくちゃ大きくあるっていうのは、うんうん、なんかだからそのすごいなんだろう、あの幼少期のこう嫌なトラウマみたいな感じでその結構やっぱその監禁した出来事っていうのがさ、うんうんうん、描かれて、やっぱりなんかそこにやっぱ友達を一回閉じ込めたっていう時にさ、そのやっぱあそこって重要なのってさ、その閉じ込めるっていうことの残、うん、ことによってその生まれる上下っていうかさ、閉じ込める側と閉じ込められる側っていうのの感覚をさ、なんかその、うん、持ってしまうことのやっぱ恐ろしさっていうのがさ、うんうん、そのキャラクターたちもそれは感じるし、より読んでる方も感じるというか、うん、なんかやっぱりその閉じ込めている側がやっぱりそのまあ、権力とかさ所有するとかさ、うん、その上下っていう価値観が基本的にないはず うん、なんだけど、やっぱりそれをこうある種さ、うん、その、うん、ある種シミュレーションしちゃうことによってさ、うん、やっぱりある種の残虐性みたいなものがさ、いやもうちょっと閉じ込めてていいんじゃないみたいな気持ちっていうのがさ芽生えてきてしまったりとか、逆に閉じ込められた側っていうのが、まあ、そこから出てきた時にさ、
うん、
その初めてその上から支配されるというかさ、
うんうん、
抑圧されるっていう体験を初めてした時のそのやっぱりショックっていうかさ、うん、それがやっぱりなんかより新鮮に描かれるというかさ、
うんうん、
っていう感じはすごいあるなっていうのはね、
うんうんうん、そうそうそう、あとやっぱ闇の左手ってその性別がない世の中っていうところだから、うんうん、結構そのジェンダー的な話なのかなって読む前思うと思うんだけど、意外とその闇の左手に関してはあんまりこうジェンダー的なところって語られてないというか、女性と男性の差異みたいなところから生じるその社会的な何かみたいなのは描かれないんだけど、今作の方はもう明確にかなりフェミニズム的なメッセージもめちゃくちゃ強く入ってて、やっぱだからそのアナレス側の方はその元々の指導者お堂主義っていうんだけど、そのお堂自体がやっぱ女性っていうのもあるし、もう完全に男女平等っていうか、もうめちゃくちゃもうジェンダーギャップ指数もう最高みたいな状態のところと、やっぱウラスっていうのは本当にもうめちゃくちゃもう家父長制マックスみたいなところで、うん、基本大学にも男しかいないし、で女性は基本的にもう家でいて、なんかちょっとキラキラしたそのなんていうか装飾品で、なんかもうかなりそのトロフィーワイフ的な形でしか暮らしてないっていうところっていうのの対比とかもやっぱ今作めちゃくちゃあるし、あと性描写に関してもガンガンもうそのアナレスの方っていうのはもうフリータムっていうか、もう全然そのバイセクシャル的なところも全然もう危機感がないというか、めちゃくちゃもう本当にリベラルな社会っていうところになってて、なんかそこら辺のね、なんかその設定の仕方とかもやっぱめちゃくちゃそのなんて言うんだろう、その所有するっていうものが支配欲みたいなところと、その恋愛っていうのが結構結びつかない恋愛って、なんか なかなかその僕らの感覚からすると結構難しいというか、その互いにそのが必要だからこそその関係性を、その人間性の関係性の部分で必要だから一緒にいるっていうところがあって、基本的にアナレスって婚姻関係もないから、その一緒にいるときはいるんだけど、まあなんか別にずっとどっか行っちゃったりとか、別に離婚とかもないから、その恋愛感情っていうのも、なんていうか、その基本的にその仕事もみんなしなきゃいけないし、その生活のための結婚っていうわけでもないから、純粋にそのあなたと私の関係性って今いいよねっていう、その関係性のおけるなんか恋愛って、なんか、あ、でもなんかこれって、でもめちゃくちゃその、まあ、良くもあるし、いい面もめちゃくちゃあるけど、なんか、ちょっとこれって結構大変だよな、とか思ったりも。そうそう。完全にやっぱ、その、自分、他の、その、差異っていうのが、やっぱ自分の人間性によるところに全部集約していくから、他のその収入だったりとか、その、なんて言うんだろう、まあ、付帯的なところっていうのに、行かない恋愛ってめちゃくちゃ大変だよな、とか個人的にはちょっと思ったりもしたけど、でもまあかなり純化された恋愛みたいなところはね、あるけど、
なんかだからそのやっぱり今高山君が言ってたけど、まあその生活の単位としての家族っていうものがやっぱ想定されてないところでの恋愛だから、なんかその生活するために恋愛しなきゃいけないっていう感じっていうかさ、そのまあ、最終的にその家族っていう生活のユニットになることがさ、まあ前提とした上での恋愛じゃないというかさ、まあその恋愛した先に必ずしも生活のユニットになるっていうことが想定されてない形での恋愛関係がなんかだから描かれるから、そうなんかでもそうなんだよね。でもなんかだからこそ割とこの映画の中でそのシュベックっていうキャラクターとそのパートナーにあたる、なんだっけ、
なんだっけ
ー待ってね、僕も見て
るんですが、
タクバとの関係っていうのは、だからその、結局まあお互い研究者であって、でまあなんかその割とその人だじゃなきゃ割とできない研究だったりとかするから、まあ、そのかなりその、まあ、でこのアナレスの方では仕事っていうのは、まあ、自分で求めたらなんかその割り振られるっていう感じなんだけど、まあ、でもその人ができる、まあ、あなたにこういう求人来てますよっていうので、まあ、自分しかできない仕事だからっていうんで、まあ、そこからもう結構長い間その二人っていうのが引き離されて、でもなんかやっぱりそれでも一緒に戻って暮らそうとすることだったりとか、だからそれはなんかその夫婦っていう単位じゃないと生活できないわけじゃないけど、でもやっぱり一緒にいようとすることの中にあるやっぱりそのお互いが研究してることだったりとか、まあその、まあなんかそのお互いを割とこう恋愛でもあるし、なんかもうちょっとそのリスペクトに近い感情みたいなので、なんかこう、見て、なんかこう、割とこう、毎回、なんとか一緒にいようとすることみたいなのとか、なんかこう、何年ぶりとかに再会できた時の感じっていうのは、まあ、ものすごくこう、感動的っていうか、なんかそこでのやっぱりその、結びつきの強さみたいなものは、逆になんかそこはすごいあったりするなっていうのは、あるわけだけど、そう、なんかね、だから、すごいでも、そういう意味で印象的なのは、ウラスの方でさ、やっぱなんかその、まあ、めちゃくちゃその、トロフィーワイフっぽい女の人と、ザ・トロフィーワイフっていう感じの人と、まあ、めちゃくちゃなんか、アバンチュールする一日の話があるんですよね。で、まあ、その時に、まあ、その、主人公は、まあ、ある意味彼女に惹かれていって、で、まあ、そこでこう、まあ、一日中デートをしていく中で話すわけだけど、まあなんかやっぱそこの最後がまあ結構ものすごいこう、みっともない終わり方をするわけだけど、なんかやっぱでもその 中にあるさ、そのやっぱり所有されてる、されるするされるっていう感じではなく関わろうとするシェベックっていうのと、
うん、
でもやっぱりもう、ウラスっていうところに生まれて、ある種の結構やっぱそのエリートの妻であることによって、うん、生きている彼女の、でもその、うん、単純にただトロフィーワイフであるわけじゃなくて、うん、彼女なりにその中での立ち振る舞いっていうものが、そこのポジションに自分がいるための立ち振る舞いっていうのが、まあ、生き方として身についてる人とのなんか対話の、やっぱりそのなんか単純に所有されてかわいそうな人とかではなくて、
うんうん、
もうなんか彼女はもうその社会の中での生き方としてそうをなってるっていうところでの、うんうん、なんかそこでの対話っていうのがなんかめちゃくちゃ結構、うんうん、なんかすごい印象的だった感じがしてて、
そう
なんかだから、うんうんうん、
あ、そうそうそう
そうそう、いや、なんかだからそのやっぱ多分、うん、フェミニズムみたいなところだとさ、その、
うん、
まあ最初ジェベクがアナリスに行ってさ、
うん、
そのまあいろんな学者と会うわけだけどさ、
うん、
その学者が全男しかいなくてさ、うん、そのでまあなんか君の惑星では女性でも科学者だったりするのみたいな話になるわけじゃん、うん、でまあそのアナレスの方だとさ、あ、ウラスの方だとさ、うん、そのやっぱ女性と男性はやっぱりその学問をするっていうところではやっぱり男性じゃないとできないよねみたいなまあやっぱどうしてもこう頭の作り上やっぱりそこは男性の方がねみたいなことを言うのに対して、やっぱこうシェベックの方はだから、でもそもそも自分、あとアナレスにいた時に自分の考えを割と唯一その対等に話せた人っていうか、その考えてることを、まあ、研究してることっていうのを話して対話できたのが、女性の研究者しかいなかったから、うん、なんかそういう感覚はないんだけど、でもなんかやっぱりそこに行った時になんかすごいそこでの差にめちゃくちゃ驚くみたいなのがあるわけだけど、でも同時にやっぱりなんかそこでのやっぱ生き方として、そのトロフィーワイフ的なところにいることをやっぱりその単純に受け入れてるっていうだけじゃなくて、やっぱりそれがある種ちゃん、なんか生き方として生きてる人と会うところでの対話っていうのがなんか結構なんかすごい、そこはすごい、なんかやっぱそれもより強烈なものとして見えてくるというかさ、
うんうんうん、そうそう、あとまあ、あとやっぱアナリスのこう平等具合で言うとさ、やっぱ結構印象的なのが、うん、あの名字がないっていうところ、もう完全にもう婚姻とかがないから、その名字なくて、名字が必要ないし、でしかもなんか名前っていうのもただ単にその個人が判別できればいいから、その生まれた時にそのコンピューターで割り振りられてっていう、めちゃくちゃもう、あ、そこまでするんだっていう感じなんだけど、でもなんかまあなんかその感じとかもやっぱ結構その意外と、でもなんか今回読んでみて、なんか、アナリスいいよなと思いつつ、でも結構厳しいのって、やっぱ本当にその、うんうん、自分自身に結構寄らざるを得なくなってくるっていう、
うんうんうん、
多分その社会とかのこうあるべきみたいなっていうのが、まあ、その、まあ、基本的に、まあ、その、お堂主義に寄ってる人間であるべきではあるんだけど、その内実としてかなり、その自由な社会観だから、その自分がをどうしなきゃいけないかっていうのをめちゃくちゃ考える必要がある世の中になってて、だからこそなんか そこで結構やっぱ悩む人はやっぱめちゃくちゃ悩むと思うし、なんていうか、そこのだから慣習になった瞬間にどんどんお堂主義から外れていくっていうところもめちゃくちゃむず、うんうんうん、そのアナリスの章で言うと、やっぱり後半に従って、その、まあ、基金とか、基本的に砂漠しかなくて、うんうん、もうほぼ、その、木とかもほぼ生えてないから、めちゃくちゃ日々の暮らしっていうのは大変なんだけど、その中で、基金にな、干ばつになっちゃった時とかに、やっぱめちゃくちゃこう、人々の自発的な、その、ボランティアの仕事とかをやりつつ乗り切っていった時に、その、乗り切っていった先に、その、なんていうか、自粛的な、その、なんていうか、 慣例みたいなのがどんどん自分たちの中で内面化されていくっていう描写がめちゃくちゃ克明というか、どんどんその、うんうんうん、あの時こうだったから絶対こうしなきゃいけないよねとか、うんうんうん、自分で仕事選んでるつもりでも多分それって本当に自分で選んでるつもりなのっていうところの、その、うんうんうん、自発性とその社会との関係性みたいなのをめちゃくちゃやっぱアナレスの章でこう克明に描いていった時に、本当の自発性ってなんだろうみたいなところにやっぱ読んでてこう考え至るっていうところはなかやっぱ難しいし、それをまあそれに寄ってくのがやっぱ思想っていうところっていうのがやっぱ大事なのかなっていうのをめちゃくちゃ思って、それっていうのがそのやっぱ社会的なこうあるべきとか、その慣習によってこうあるべきではなくて、やっぱもうちょっとなんていうか、それ以上の日々の生活以上のなんか価値観だったりとかに照らし合わせながらこう日々生活していくっていうことのなんか結構大変でもある、慣習に流れちゃった方が絶対楽ではあるんだけど、でも自由な社会っていうのをこう普段に作っていく過程ではやっぱり そのなんか自分の実生活より大切なことみたいなのっていうのをなんか日々こう、はい、自分の中に入れとかなきゃいけないっていう、なんかめちゃくちゃ結構、はいはい、コロナ禍の今だと結構身につまされる話ではあるんだよね、はいはいはい、
だからやっぱ自主的にスクラップ&ビルドしていく方向になんか最終的になっていくっていうかさ、
うん
うん、なんかやっぱでもすごい読んでやっぱなんか印象的だったのって、まあなんか闇のヘレクトと似てる部分もあるなとか思いつつ、うん、でもなんかやっぱこう決定的に今作そうだったなって思うのはやっぱなんかすごいこう個人であることっていうのがやっぱりなんかそのまあ大きいその価値観みたいなものと対比した時になんかこう個人でいることっていうのがなんかどの程度個人でいられるかみたいなのは結構なんか割とそこはなんかこの作品で描かれ、まあ、今高島君にしたこと近いと思うけど描かれてる部分だなとはすごいやっぱ思っていて、なんかやっぱりそのなんかなんだろうな、やっぱどっちになんかなんだろうな、どっちにいても異邦人な感じっていうのが主人公がやっぱりすごいあって、それはまあなんかだからその主人公がズバ抜けてやっぱりそのすごい頭がいいっていうか、まあそのあものすごいこう、まあ先まで見通せる、まあ、科学者であるっていうところがねやっぱりこうあって、で、まあ、だからその全体っていうものの中でやっぱりその際立ってしまう存在ではあるっていう時にさ、うん、なんかこうまあっていうのがありつつ、なんかやっぱすごい印象的なのはさっき高島君が言ったみたいにこの作品の中で、アナレス編の中で一回大きい危機が起こって、
うん、
でやっぱそこがウラスとアナレスの違うところで、こう大きい危機が起こった時にアナレスではある特定の人たちだけが餓死してある人たちが生き延びるみたいなことはないだろうっていうのが、うん、まああって、まあ全員が全員同じ飢えを苦しむことになるっていうのがやっぱ、なんかどっかのシーンで確か書かれてて、
うんうん、
でなんかって言った時にやっぱりそのアナレスに起こったその飢饉っていうのがその星全体で対処しなきゃいけない大きい立ち向かうべきものっていうのになるんだけど、なんかって言った時にやっぱりそこの中での個人っていうものっていうのは結構やっぱ内面化されたこの、
うんうん、
構造み、なんかその思想みたいなものによって、
うんうん、
なんか自主的に弾圧されていくっていうか、
うんうんうん、
多分自粛っていう言い方が多分近いような気がするんだけど、うん、自粛以上になんかもうちょっとその実は気づいた時に過酷な方法で封じ込められていって、だからなんかそこはすごい、だから今作がだからさっきちょっと一瞬恋愛の話したけど、その、うん、基本的にこう必ずしも強く生涯一緒にいるみたいなパートナーシップみたいなのが、まあ、そんなに想定されてない世界の中で、うん、でもなんかその所有するされるとかそういうことではなくて普通に一緒に、まあ、なんかいる時間っていうものが欲しいよねっていうふうに思っている、タクバっていう、 キャラ、まあ、主人公にとってのパートナーと主人公っていうのが、うん、まあ、一緒にやっと暮らせるかなって思うと違うところにどっちかが飛ばされて、うん、で、じゃあまた何年後にもしかしたら会えるかもしれないっていうので、なんとか行ける方向にしようとするんだけど、またそれで戻るとまた片方が違う方向に飛ばされちゃうっていう形で、一緒にいたいんだけど一緒にいることができないっていうことと、あとまあ主人公にとって言うと、主人、あまりにもちょっと特殊でかつ高度な研究すぎて、理解できる人、うん、その内容っていうのが理解できる人がもう本当に、その世界に、主人公ともう一人か二人ぐらいしかいないみたいな研究をずっとしてるって言った時に、やっぱりその研究をずっとしたいっていうこととかが、やっぱりその、わがままなことというか、利己的なこととして捉えられてしまうっていうことと、やっぱりそのアナレスの中で大きな災害が起こって、そのみんなが生き延びるために自分もそのこう生き延びるための役割を果たさなければいけないって言った時に、やっぱりなんかそのそれはそうなんだけど、こうやっぱりその中で個人であることとか、みんなのためにじゃないところでの個人として大事にしてるものだったりとか、個人として関わりたいっていうことっていうものが、結構なんかその、まあ、他から押し付けられる形でもあるんだけど、っていうよりなんかいつの間にか内面されて、内面化されてた、なんかすべきみたいなものによって、やっぱりなんかこう、失われてくっていうものっていうのが、結構なんかやっぱり、そこの部分でのなんかファシズムではないんだけど、でもなんならちょっとファシズムに近くなりそうな感じっていうのが、なんか最初は多分個人の理想っていうか、それぞれの理想で始まったその生き方っていうものが、やっぱりその孫の代ぐらいになった時に、やっぱりなんかその一つのやっぱり思想としてべきになっちゃっていくことのなんか難しさみたいなのは結構なんかあるなと思ってて、でただその中でこう個人としてこうでありたいっていうものっていうのが必ずしもなんかその尊重されない、てかなんか多分主演せざる人々の主人公はなんかこう個人っていうものがそんなに意識されない、個人自分としてこうしたいっていうことが実はそんなに意識されない、自分がこうしたいっていうこととみんなのためにこうしたいっていうことが割とそんなに垣根がなくなってる考え方の中で、でも自分はこれが研究したいっていうのがあるから、自分はでもこうしたいっていうものが出てきてる人だからこそだんだん生きづらさを感じていくっていうところがあると思うんだけど、なんかでもその割と実はアナレスの中で個人でいることっていうのの難しさっていうのが実はあるようなバランス感って描かれてて、なんかってなってくると結構実はなんか必ずしもアナレス理想郷だと思ってっていうわけではないっていうのがね、
だからそれに関して言うと、やっぱその主人公のその研究って誰のものっていう議論と、あとやっぱその途中で出てくるあの芸術家の
はいはいはい、
だからやっぱこの社会あのアナレスにおいて表現の自由って結構危ういものになってって、そのやっぱだから大その所有がない関わり、個人がこう生きたいっていうのがない代わりに、基本的にやっぱみんなのためにどう自分っていうのが暮らしていくかっていう中での行為になってくるから、その中でその自分の行動と主人公途中でその自分の画期的な研究っていうのをなんとか世に出したいから、その上司のサブルっていうのとこう共同でね、ほぼ自分が書いてるんだけど協調っていう形で世に出すわけなんだけど、それとかもやっぱりその完全に多分僕らの日常からしたら、それってやっぱその個人の業績なんだから、それってやっぱ自分一人の名前であるべきっていうのはあるんだけど、でもアナレスにおいてはその成果物っていうのは基本的に個人のものではなくてみんなのものっていう、だからその決めって別にあんまり関係ないんじゃないのっていうもとに主人公のパートナーの拓馬が、いや でもあなたが書いたものを世に出すには今これしかないんだからっていうところで、まあ、説得みたいな形されるわけなんだけど、その問題とかめちゃくちゃあって、だから、まあ、さっきも言ったけど、そこからその個人であることと個人の業績とか個人のやりたいことと、やっぱそれって社会のためになるのっていうところがめちゃくちゃあって、だから途中のその、あの表現の自由に関しても、やっぱその一人の、あのシュベックの友達が、まあ芸術、あの舞台芸術家で劇作家で、こうなんか結構ブラックジョークというか、かなり危ういその喜劇みたいなのを提出した時に、やっぱ基本的に、え、それってあのダメでしょっていうめっちゃ批判を浴びて、それでどんどん疑心暗鬼になって精神病院に行っちゃうっていう話なんだけど、うんうん、それってやっぱだから結構難しいし、そのみんなのためにある社会で芸術のあり方ってめちゃくちゃ難しいよなっていうのは、うんうんうん、あのね、前回この間のルックバック回でも話しましたけどさ、はいはい、なんかそれにめちゃくちゃ通じるっていうかさ、うん、こうリベラルな社会において、なんかあの表現の自由ってどこまで許されるんだろうかみたいなところもめちゃくちゃ、うんうんうん、あの考えさせる感じになってて、だからやっぱそのこうあるべきっていうのは確かにあるんだけど、それに反する芸術をどこまで認められるかっていうのめちゃくちゃ難しいよなっていう感じはありますよね。
しかもなんかそれがさ、やっぱ実はアナレスは理想郷だとは思うし、うん、なんかやっぱりその餓死者が出ないっていう、うん、やっぱあり方ってのはめちゃくちゃいいなとか思ったりはするんだけど、うん、でもやっぱり同時に怖いものっていうのが、やっぱりなんかその、うん、さ、思想警察とかさ、なんかその、うん、そういうものがいるわけじゃなくてさ、やっぱそのそれぞれが自分の中に、あ、内面化されていくそのお堂主義みたいなものだったりとか、うん、その社会っていうものを内面化していくことによってさ、ある種その自主的にそれを取り締まっていくような感じになっていくっていうのがさ、うんうん、結構怖い部分でさ、なんかその、うん、さっきその高島君が言ってたその、シュベックの同級生で劇作家をやってた、
うんうん、
友達っていうのが、まあ、だからその、うん、精神病扱いでその病院に入れられちゃうんだけどさ、それもだから強制的に入れられるとかではなくてさ、やっぱりそのある種自主的でもあるしさ、うん、でもやっぱりなんかその周りからの、でもなんかそういうことに違いないっていうかさ、その、うん、悪意でそこに入れられるわけではなく、でもなんかそのそこの正しさとしてそこに入れられていくってことだったりとか、うん、あとその思想警察とかがいるわけではなく、でも、まあ作品の後半でシェベックの娘っていうのが、まあその、うん、ある種、まあ、その時点ではもうウラスに行くっていうようなことを言い始めてるんだけど、
うん、
まあ、なんかそこの、自由にそこのお堂主義でこう作られてる場所から抜け出そう、自分っていうものを、だからそのシェベックっていうものが出し始めると、うん、彼はだからその、なんだっけ、
所有主義者って言われるんでね、
そう、まあ、なんか所有主義者だっていうので、うん、まあ、その娘っていうのが、寮の中でいじめられるっていうのがあるんだけど、うん、なんかでもやっぱりそこがさ、なんか政治犯として捕まるとかさ、うん、なんかそういうことではなくてさ、うん、やっぱりその所有しようっていう考え方を持ってる人間だっていうのでさ、
うん、
そのいじめられるっていう形っていうかさ、なんかやっぱそれってその自分みんなっていうものから外れていくものに対する、やっぱりそのさ、集団がそこに対するその拒否反応っていうかさ、そのそういう形で排除されていくっていう、なんかやっぱそのそういうみんなっていう個人であろうとすることっていうのを許さないっていう感じがさ、その内面化されてるものによってそれがこう進められていくっていうのは、結構実はだからグロテスクなものではあるなっていうので、そうそうそう思ってはいてではあるんだけど、じゃあその個人であろうとするその主人公っていうのが、受け入れられるみたいな時に、なんかあの受け入れられてもらえるんじゃないかって言ってさ、まあ アナレ、ウラスに行くわけだけどさ、うん、じゃあウラスに行ったらウラスに行ったでどうなるかっていうとさ、彼の研究っていうのはさ、うん、もう本当に、うん、もちろんそのパワーゲームの中で利用するためのさ、あの、うん、価値としてやっぱり値段がついてしまうっていうさ、
うんうん、
でそっちはそっちでめちゃくちゃグロテスクなんで、
うん、そうそうそうそう、
だからそれでもある意味その旅に出るとき祝福を、あ、うんうん、旅に出るとき微笑みをって描かれてたようなさ、うんうん、共産主義の社会においてもさ、うん、まあその、うん、ある種のなんかその独裁政権みたいなところ、どんな思想のところにいてもなんかやっぱ科学者だったり芸術家みたいなものっていうのはさ、うんうん、そこには入れないみたいなさ、こととも近いことな気はするんだけど、
うんうん、そうなんだよね。だからシュベック自身もさ、こう最終的にあの真の王道主義者は常にあの革命それ自体で あらなきゃいけないっていうの、ね、どんどんこう絶えざるその自己改革みたいなところに行くから、めちゃくちゃうわこれってすげえやっぱきつ大変、あの、まあ、きついって言い方はあれかもしれないけど、うんうんうん、めちゃくちゃやっぱこうなんていうかピューリタン的なあり方というか、
なんか、
うん、
うんうん、
あ、どうぞどうぞ。で
も それがきついものじゃなく、やっぱ希望として描かれてるというかさ、うん、やっぱりその、
うん、
アナレスから出てウラスに行こうとする、うん、シェベックを支えようとする周囲の人たち、うん、なんだっけ、出版シンジケートっていうのを、
うんうん、
まあ、作ろうとするんだけど、うん、主人公だ、うん、シェベックとその同級生たちっていうのはそれ作ろうとするんだけど、うん、まあそこのありかで、その出版シンジケート自体は、印刷シンジケート自体は、うん、そのそれまでのアナレスのうん、まあ価値観っていうか、そこのあり方からするとやっぱりそれは外れていくものだから、
うん、
あと、まあ、思想を自分たちで作ったものを発表していくっていう、うん、自分たちの書いたものとして出していくっていうものは、だからその思想から外れていくものだから弾圧されるんだけど、でもそれを作っていこうとする、だからその元々そこにあったこうものから、ある種またそれを壊しに行く価値観っていうものを自分たちで作るっていうことを、模索したりで、逆に今度ウラスに行ったシェベックっていうのが、今度そのウラスの中でのやっぱ貧民街の人たちが起こす革命みたいなものに、うん、関わっていくっていうことも含めて、うん、なんかやっぱこう絶えずなんかそのそこにあるさ、あの、うん、価値観みたいなものに対してさ、うん、自分が疑問を持った時にさ、その、うん、自分が壊していく主体っていうか変えていく主体で、うん、いるっていうこと以外さ、うん、なんか元々あるこう素晴らしい価値観の中で生きていれば、個人として生きやすく生きられるわけじゃなくて、うん、やっぱなんか常にその価値観の破壊っていうか、その違和感を覚えた時に価値観の破壊を行っていかないと、うん、やっぱりその生きていけない、まあその自分らしくは生きていけないっていうところを、うん、だとは思うからさ、なんかだからそこ含めて、なんか実はめちゃくちゃアナキズムっぽい、
めちゃくちゃアナキズム
っぽいさ、でもなんかそれって結構なんか本当になんかなんだろう、あの、まあ、なんかたまにアナキズムの本とか読んでるじゃないですか、
うん、うん、読んでますね。
なんかやっぱりなんかそれさ、アナキストの人たちってのはなんかもう絶えずさ、なんかやっぱこの革命をしようとしてさ、うん、でもなんかそれがある程度推し進んでいったところで、なんかやっぱりこうある種の権力みたいなものになってしまったものに対してさ、うん、あの、やっぱりそこでより極端っていうか、その妥協しない形で自分の思想を推し進めていくことによって、まあ最終的に挫折していったりするとかってあるわけだけどさ、うんうん、なんかやっぱその感じに近いというかさ、なんか絶えずなんかこう、もうそこにあるものとして固まっていく価値観に対してさ、うん、なんか疑問を持ち続けることでしかさ、うん、なんかその、うん、そこにしか希望はないっていうかさ、あの、
うんうん、
進行形の中にしか希望はない感じっていうかさ、
うん、そうね。常にユートピアには到達できないけど、あの、そこに挑戦する過程っていうのがやっぱ大事っていうのがね、あるけど。でもなんか、
はい、
ここでさ、めちゃくちゃ難しいのがさ、その、今までのこう、左翼的な試みの失敗ってさ、それがさ、どんどんセクト化していくっていうところが、
はいはいはい、
あの、左翼的なものの失敗の、 じゃないですか。だから多分常にそのシュベック的な自己改革しようっていう人たちが集まってくると、そこにでもその改革の仕方って変だよねみたいな感じで、どんどんこうこうその人なりのそのアナキズムみたいなのがやっぱ増えていくのは当然だから、そこでどうグランドデザインを描くかっていうのがめちゃくちゃ難しいよね。そこでどう他の人とすり合わせるかっていうのがめちゃくちゃ現実のも僕らの問題としては多分そこがめちゃくちゃ難しいところではあると思うんだけど、
うんうんうん、いやなんかでもさ、そこいやまあなんか、うん、この話でちょっとやるけどさ、なんかまあ結構難しいのがさ、なんか前ちょっとちらっと去年とか話したけどさ、
うん、
やっぱそのここ最近なんかやっぱその60年代70年代の頃をある種その、うん、こうやっぱりもう一回そのさ、やっぱコミケ運動だったりとかさ、
うんうん、
そのまあフェミニズムみたいなところの視点からやっぱ60年代の70年代もう一回そのヒッピームーブメントを描くっていうことっていうのがさ、うん、まあなんかまあだからね、あのなんだっけ、あの夜マイアミでとかさ、
うん、
あのまああとまあある意味ワンサポンタイムイン、うん、ハルトとかもそうだけどさ、うん、なんかやっぱりこうまだそういう革命とかさ、その、
うん、
世界同時革命みたいなものだったりとか、公民権運動だったりとかさ、そのウーマンリブみたいな感じとかにさ、やっぱりこう、うんうん、希望が持ててた頃っていう時代を良かった時代として書くのってあるよねみたいなあったけど、やっぱあれってさ、うんうん、どれもやっぱその入り口っていうか、その入り口の物語って終わるから、なんかやっぱりすごいこう希望に見えるっていうかさ、
うんうん、
前向きな物語として終われるっていうところがあるんだけどさ、
うん、
だからでも今作もやっぱりこう、まあでもまあそれはいいんだけど、まあうん、すごいその入り口に立つところで終わるから希望が描けるっていうのはあるけど、
うんうん、
でも同時にやっぱその一緒に最後その主人公と一緒に惑星に降り立つ別の惑星の人っていうのはさ、やっぱりさ、うん、そのいやあなたたちがやってるその、まあ、アナレスでやってるまあ所有が一切、所有って概念がない生活っていうものっていうのは、もう僕たちの祖先みたいなものがもうね、何百年前とかにも何回もやろうとして、でもその度に挫折してきたやり方なんですよっていう、なんかだからもう、それも結局さ、だから行き着くところとしてはやっぱり理想郷にならなかったっていうさ、その、それであったら理想的に生きられるかもしれないっていうんでやったけど、結局そうはならなかったっていう、ある種なんかもうその失敗するエンドっていうのが見えていたとしても、でももう一回そこに挑戦していくって終わり方で終わるっていうところが、でもやっぱりなんかよりそこに対するなんか模索し続けるっていうさ、あのことに対する答えだから出題で終わるじゃん、なんかこっから取ろうみたいなさ、こう答えは出ないけどとりあえずじゃあ取り組みますかっていうところで終わってるから、まあ、ある意味すごいそこは、うん、まあなんかだから明確な答えが出てる作品ではないんだけど、うんうん、でもなんかそこでの、うん、そのこれから取り組もうっていうこと自体に、うん、取り組んでいこうっていう過程の中に希望がより強くこの処理せざる人々で見えるのは、やっぱり最後一緒に彼と一緒に惑星に降り立つ人たちが、まあそのあれで、失敗した先にいる場所にいる人たちがそれでもやっぱりもう一回行こうとするところっていうのがやっぱりそこの希望の強度だなっていう気はするんだけど、
そうそう、だからその入り口に立つっていうのの重要性だと、やっぱあの浦洲側の革命っていうのもやっぱりそのバランス的にめちゃくちゃいいなと思うのは、やっぱりその革命を起こしたところで、あの、直ちに良くなるっていうわけではないっていうのを、ちゃんとそのアナレス側のその権力の生成過程みたいなのを描くことによって、あの、ただ単に革命して、はい、あの、ユートピアですみたいなことっていうのを、ちゃんとその僕たちに釘刺してくる形でちゃんと描いてるからこそ、なんか、よりその、どうやって、じゃあ、その中で自分ってどうあるべきなのかみたいなのを、やっぱ、読んでいくと考えさせられるって感じだよね。
うんうんうん。そうね。いや、ねえ、なんか、でも、どうなんだろう。難しいのが、なんかこうさ、
うん。
うん、まあ、めちゃくちゃ主人公自体はある意味こう能力がある人ではあるじゃん。
うんうんうん、
で、なんかって言った時にこう 能力がない普通の自分としてさ、なんかこう、どの程度こういうところに乗っていけるだろう、まあその自主的に生きていくっていうこと。なんかやっぱ、めちゃくちゃハードなことじゃん。やっぱこの作品が要求してる生き方自体ってさ、その、自主的に、その、選んでいって、で、なんかやっぱこう、自主的にその中でさ、いやなんかそこやっぱむずいと思っててさ、なんかやっぱりこう、みんなが、正直みんながみんなそんな自主的に生きられるわけではなかったりとかさ、あの、そこに対す、なんかほら、あの、なんとなくその、みんなの中にいる方が楽っていう感じってのは、それはそれであったりするじゃん。なんかって言った時に、なんかやっぱりその、でも絶えず、こう、自分が自分で、らしく生きるために、なんかやっぱりその、戦い続けるっていうかさ、そこでの違和感に対してちゃんとこう、向かい続けるっていうことがさ、なんか、ある種孤立していきそうな感じもあるというかさ、なんかそこの難しさっていうのはあるよなっていうのは、いや、なんかだから、なんかそういうことを言わない方がいいとかそういうことじゃなくて、なんかやっぱりその、なんとなく今のみんなみたいなところにいるのが楽っていうのの先にやっぱりなんかすごいそのさ、価値観が内面化していってさ、なんかやっぱりその、ある種の生きづらさみたいなものに対する怒りの表出がうまくできなくなったりとかね、なんかするっていうことはめちゃくちゃあると思うんで、そう、いや、お前それちょっと出口間違えてるよみたいなことはめちゃくちゃあると思うので、なんかやっぱりそこはなんか自主的になんか生きていけるっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うんだけど、でもなんかやっぱこの主人公がやっぱめちゃくちゃその、あれ、まあインテリであることとかさ、まあその、主人公もパートナーもその周りにいる友人たちもやっぱりその、ある意味インテリであることとかっていうのがさ、その、なんか、実際のね、この作品ってよりそれが実際の今のなんかこととかにこう照らし合わせた時とかに、なんかこう、そこ、それが孤立していってしまうんじゃないかみたいな感じっていうのは、なんか、割と卑近なところでも思ったりとかは、ね、したりする部分では、
ねうん。でもなんか今作それがないのって、その、普通の仕事に対するリスペクトってめちゃくちゃあのシュベック自身めちゃくちゃ持ってるし、そのなんかのあの野良仕事みたいなのも全然こう否定しないというか、いやそれは絶対必要なんだっていうところで、あのまあそのスタンス自体がまあちょっと一個解決というかあれになってるの。そしてまあやんない人もいるんだけど、基本的にはみんなその研究職やりつつ野良仕事もちょっとはやんないといけないようなシステムになっちゃってるからっていうのと、まああとその要所要所でやっぱりその野良仕事してる普通のそのアナリスの一般市民みたいな人との対話っていうのもやっぱり結構重要になってて、途中でその機関車の運転手の人と話したりとか、はいはいはい、であの飢えてた時にあの食料車が満載になったやつがちょっと故障で止まった時にどうするべきだったかみたいなのとかっていうのを、やっぱりそのあのまあインテリじゃない視点っていうのをとの対話を通してやっぱそこっていうのをちゃんと明確に出してくるっていうのはやっぱ重要だし、なんか、ルグインの作品、ちょっとこの作品だけではないんだけど、ルグインの作品いいのは結構そのなんて言うんだろう、家事みたいなの結構バカにしないというか、なんかなんか結構なんだろうな、結構まあ、あんま、例はちょっと上がんないけど、でも最近の作品って結構その、なんていうんだ、まあ批評とかもそうなんだけど、まあインテリ的な、その、技術職だったりとかには結構リスペクトがあるにもかかわらず、その、家事してるし、家事の仕事とかしてる人を結構ないがしろにするというか、え、なんであの主人公は、例えば女性でなんで家事してんのみたいな、え、家事する必要なくないみたいな、とかって結構あるじゃないですか。 なんていうか、その、なんだろうな、まあ、っていうところに対して、結構、ルグインってちゃんとその、でも、火事ってめちゃくちゃ、あの、大事だし、なんか、特にゲド戦地との、うん、あの、帰還とか読むと、めちゃくちゃ、その、日々の仕事こそが、やっぱ自分の生活だし、その、どうやってこう、うまくその、家事していこうかとか、どうやったらうまく紐結べるかみたいなところとかをちゃんと やって、なんかそこをバカにしない感じとかってめちゃくちゃ、なんか、あの、そこはめちゃくちゃいいなと思うね、なんか。
なんか、でもさ、それ、すごいあれだけどさ、
うん、
あれね、なんか、それこそさ、あの、うん、宮崎駿、高畑勲のアニメを見るとさ、うん、結構なんかやっぱそのイズムはさ、アニメーションとして受け継がれてるなって感じはめちゃくちゃするよね。
確かに確かに。
なんか、だから最近、思い出ポロポロを、まあ久しぶりに見返したんだけどさ、
うん、
もうなんかやっぱパイナップル切るシーンとかの描写とかすごい細かいのね。なんかやっぱりそういう、で、まあ、もののけ姫とか、やっぱ宮崎駿もやっぱりそのさ、やっぱ食事シーンがめちゃくちゃ印象に残ったりとかするのって、やっぱりさ、食事シーンもそうなんだけどさ、やっぱその手前に料理してるシーンもあったりするっていう、もののけ姫って、例えば、その、こう、アシタカと、あの、ジコボーって、あの、まあ、狩人の二人が、こう、雑炊を食べるシーンとかで、やっぱりその、味噌を溶いてさ、その米を雑炊にしていく、料理していくところも含めて細かく描くっていうのは、でも割と多分、ルグインイズムな気はするよね。
いや、そうね、確かにね。それはそうかもしれない。
なんか今、高島くん言ってたのがさ、あの、なんか、自分を解放するみたい、解放っていうか、なんか、って言った時に、なんかやっぱその、家事じゃなくて自分のした、することの方に行くっていうところでの、家事と自分のすることの対比みたいなこと。
そうそうそう。
での家事が内容者にされるってことだよね。
そう。いや、だからなんか、あの、去年の、あの、ベスト回で僕散々その、ブックスマートについて散々文句言ったんですけど、
はいはい、
あれ、あの感じというか、
はいはいはい、
あの、あれって結局だからそのピザの配達員が殺人犯だったりとか、あの学校の校長先生がめちゃくちゃそのしょうもなく描かれたりとか、そのめちゃくちゃリベラルな中で、あのそこを支える人たちをめちゃくちゃバカにしてる映画だと思ったんだけど、あのなんかそれやってるうちはやっぱ結構きついよなっていうことがあって、だからそのルグインに関してはそれっていうのはちゃんとそのなんて言うんだろう、そこのその知的行為とそのあの日々の仕事っていうのにちゃんと優劣つけてないっていうのは、あのそこはすごい信頼できるところだなっていうのは思うし、だからそのそこにやっぱ自覚的じゃないとやっぱ分断っていうのがめちゃくちゃやっぱそのままどんどん広がる一方になってくると思うから、なんかでもまあ、そこのかな感じかなっていう。
なんかやっぱそれって結局やっぱ全部さ、自主的に出てくることとしてそうじゃないとさ、全く意味がないというかさ、やっぱりなんかなんだろう、あの、俺読んでないんだけど、あの、所有せざる人々の前日さっていうか、その、お堂主義前夜みたいな人たちもあるでしょ、
革命前夜っていうのありますね。
読んだ？
読んでます、読んでます。
え、そっちはどんな感じなの？
ね、そのお堂が死ぬ瞬間なんですよ。
はいはいはい。
で、あのなんか周りではもうあのちょっと革命の兆しが見えてる中で、でも私はもう死ななきゃいけないっていう、その時にどうこう自分っていうのケリをつけたりとか、周りにあのどうあの影響を与えて来たりとかっていうところで、やっぱそこでもやっぱこう日々の暮らしみたいなのはやっぱちゃんと描くというか、まあ、結構20ページぐらいのそんな長くない短編なんで。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
なるほど。いや、なんかさ、やっぱ結局今回のさ、まあ、その所有せざる人々もさ、この作品、まあ、物語の先にさ、やっぱりその、シェベックが新しく作ったで、やっぱ、印刷シンジケートみたいなあり方みたいなものがさ、また多分その、大きいものになっていってさ、なんかその、シェベック的なものが、なんか一つの思想みたいになっ ってきてしまってさ、うんうんうん、こうあるべきになってくるとやっぱりそれはそれでまた誰かにとっての生きづらさになってくるわけでさ、
うん、そうなんだよ、
なんかやっぱこう、うん、絶えずそのこうそれが内面化される前に自分のものとしてさ思考し続けない限り、うん、だからある意味こうシェベック自体が正しい意味でのお堂主義者っぽかったりもするっていうところがあるわけだけどさ、だ、うんうんうん、から絶えずないあの自分の考えとしてそれを実行していかないと、やっぱりなんかそのさ、うん、あの労働みたいなものをさとそのまあ知識階級みたいな、まあ、その労働することっていうのとその知識っていうものとか、うん、その勉強することっていうものとやっぱセットじゃなきゃいけないみたいなのってさ、でもやっぱりこう、うん、ある意味こうなんだろう、それをじゃあみんなでそうするべきだっていうのをさ、例えば国っていう単位でやった結果さ、うんうん、まあ、うん、あのめちゃくちゃになってたりするものっていうのは文化革命とかさ、
うんうん、
あのやっぱりそんな
こととかね、うん、
そうそうだと思うからさ、なんかやっぱりでも個人としてはやっぱりそうじゃなきゃいけないっていう感じがさ、うん、あるんだけどさ、うん、じゃあそれをみんなでそうすべきだってなった瞬間にやっぱりさ、うん、そうなる感じっていうかさ、だからなんかそこはすごい難しいよね。
いや本当ね、うん、だから今作もさ、なんか途中でそのシュベックたちがシュベックが話してる時にそのアナレスではそのあんまりこう野良仕事みたいなのをやんないで、あの、うんうん、とりあえず泊まったら絶対食堂あってただでただというかもうみんな飯食えるからなんか1,2 週間そこに行ってなんかちょっとあのダラダラして飯食ってまた場所を変えてっていう人たちがいるっていう話をした時に、
うんうん、
あのその人たちもでも大事だよねってこうシュベックは気づくんだけど、でもそれを大事に思えるかって結構きついところ難しいところがあると思って、多分普通にそのめちゃくちゃさこう真面目に仕事してる人たちは何あいつらって絶対思ってしまうし、
うんうん、
だからなんかそのさその働きありはさこう絶対さなんだっけ 30% だっけはなんかこう、はいはいはいはい、サボってる人がいるみたいな話あるじゃないですか、うんうん、それのなんかこう人間になった時にでもその人たちを許容できるかというかこう正しいと、うん、なんて言うんだろうな、その人たちもその人たちだよねって思えるかっていうのが結構なんか難しいし、なんか今なんか僕らの生活とかに当てはめていくとさ、やっぱりそのこうフリーライドしてる人こそなんかめちゃくちゃこう資本主義的に搾取してる人だったりとかはしたりするわけじゃないですか、だからそういう時になんかやっぱりうん、なんかめちゃくちゃ難しいなって思う。
そうなんですよね、うん、そうだから難しいんだよね。
そうそう
そう、だからなんかめちゃめちゃ、
うんうん、のそうなんか自分の道徳的な価値観と社会っていう社会の価値観っていうのが一致してても怖い、うんうん、一致しすぎてても怖いんだけど、それがこう離れすぎててもやっぱり結構きついところはあるっていうのはあるよね、
うんうんうん、そうなんかね、そうっていうのは結構読んでて思ったね、うん、なんかね、うん、なんかだからその意味で多分そのウラスの一番生活がやっぱその、まあ、貧民街みたいなところから起こる革命の中にこそなんか割とこう混じりっ気のない感じがあるというかさ、
うんうん、
そうっていうのはね、
そうなんだよね、
あったりしましたね、うん
うんうん、だからなんか結構なんかさこうやっぱさっきも話したけどそのアナリスの基金の話とかさ、やっぱ結構、はいはいはい、その全体としてどう対処していくかみたいなのってなんかやっぱちょっとコロナ禍的な感じもさ結構なくもないしさ、うんうんうん、その中でやっぱフジロックやるかやらないかみたいなのもさなんかこう結構今のモヤモヤが結構ここにこの小説に結構入ってる感はありますよね。
そうね、そうね、なんかでもいやだからそうむずいよね、なんかその、
うん、
まさにでもフジロックなんてさその、
うん、
表現っていうこととでもみんなのっていうのを考えた時にさ、
うん
うん、まあ、どっちかっていうこと ではあるからさ、
うん、
そうでもなんかそうね、あむずいよね。
むずいっすね。本当、いやここでね簡単に答え出たらね、ねあのそんな苦労しないよって話なんだけど。
あなんかやっぱりそのさ、やっぱそのウラス、アナレスにおいてシェベックが書いた論文が、うん、まあ、うん、ある種のその国際関係っていうか、まあそのね、のパワーゲームの材料になりかねない、うん、まあ、そのシェベックは理論家だけど、うん、ウラスにはその理論をもとにそれを技術として利用できる人たちがいて、うん、で彼らにとってはシェベックが完成させるその理論っていうものをもとに作った、技術によって、まあ、国際関係だったりとか、まあ、
うん、
あらゆるこう情勢の中でリードできるっていうのがあるから、うん、まあ、シェベックにものすごい価値を見出してるっていうのがあるわけだけどさ、うん、なんか、まあ、ちょっと違うけどさ、でもやっぱ、
うん、
フジロックとかに出てるアーティストとかもさ、うん、やっぱりその、うんうん、まあ、ちょこちょこ見てたんだけど、昨日とか、うんうん、まあ、ちょっと友達の家で曲作りながら、間々で、まあ、ちょっと見たいアーティストの時見るみたいな感じ見せたんだけど、まあ、ね、まあ、なんか基本的にやっぱ結構まあみんな言ってるけど、その、ブルーハーブっていうラッパー、うんうんぐらいか。でもなんかちゃんとその、まあ、って俺も全出演者見てるわけじゃないし、YouTube のね、3チャンネルで中継してた以外のステージとかもあるから、なんかそこでなんか言ってたりとかもするかもしれないけど、やっぱりその、やっぱりその保証が、フジロックとか、まあ、あらゆる音楽フェスとか、まあ、クラブが保証されてない状態っていうのの中で、うん、その、続けて、まあ、そこにいる人たちがどれだけ大変かっていうことと、やっぱその、保証が、を本当にしてほしいっていうことをちゃんと言ったのがまあブルハブぐらいだったんだけど、下山も言わなかったんだよね。下山は言うかなと思ったんだけど、
下山言わなかったんだ。あら、
下山は言わなかったんだけど、まあっていうのがあったんだけど、なんかそのさ、まあ、出るっていう、まあそこでパフォーマンスをするっていうこと自体もさ、まあでもフジロックはそうではないと思うけど、でもやっぱりそれ自体がある種利用される、まあ利用されるっていうか、ある種の構造ね、まあその大きいそれをさ、
うんうん、
やるって言った時の中ではさ、うん、まあ、なんかこう一つのそこには、うん、ね、あの単純にただパフォーマンスをするっていうことじゃなくて、そこに価値とか意味が生まれてしまうっていうか、まあ、どっちかっていうとこれオリンピックに近いような気がするけど、
うんうん、
フジロックっていうよりは、
うん、
みたいなこともあったりはするし、うんうん、そう、でもね、なんかやっぱこの大変な状況の中でさ、やっぱ特に音楽とかやってるからさ、うん、なんかやっぱライブとかするしないみたいなこともあるわけでさ、うん、なんかちょうど僕も来週の日曜にライブ一応2本まだやる予定で進んでるけど、まあなんかそれをやることとかに関してもさ、やっぱりそのみんなっていう中ではそれはやるべきじゃないけど、
うん、
まあでもなんか、やりたいはやりたかったりする、
うんうん、
じゃん。なんかやっぱ結構そういうのの、うん、感じとかもやっぱあるしさ。
うん、うん。いや本当、そこなんだよね。だからなんか、
うん、
あのこの小説だとさ、もうちょっとそのアナレスがその豊かな国とかだったら、もうちょっとまた違っ、うん、あのみんながこう生産に従事しなくてもいい環境っていうのに なってくると思うから、また変わってくるとは思うんだけど、でも、
うんうん、
そうなった時に、でもそうすると余剰っていうものができやすいから、そうすると今度は多分、うんうん、あのウラスにまた近くなってしまうっていうところもあるし、
うんうんうん、
でもその余裕のない中でその飯の食えないなんかをやるっていうことのどう、そこのね、そのでもその飯の食えないものがあるからこそ良かったりも、あの人生楽しく生きて、うん、生きてたりとかもできるっていうのもあるから、ね、なかなか本当に全体の思うとこっちがベターなんだけど、でも自分だったり自分個人としてはこっちの方がベターだよなとかっていう、その相反するこう対立っていうのはね、めちゃくちゃあるしね。
なんか細かいところだけどさ、やっぱその、うん、 アナレスのご飯はそんなに、アナレスのご飯に比べてウラスのご飯が、うん、てかウラスの高級レストランで食べたご飯がめちゃくちゃうまいっていうこともさ、うん、結構やっぱそこの、うん、まあ、ところに結構かかってくるっていうかさ、
うんうん、
やっぱある程度まで行ったところでのさ、その、うん、美味しさとかって、美味しさを追求した料理とかってさ、多分その、生きるために必要な、その栄養摂取とはちょっと違うものになってくるものだと思うけどさ、
うん
うん、でもなんかやっぱりそこでの美味しさみたいなことをさ、うん、なんかこう、いろいろ創意工夫していくっていうことっていうのはさ、だからもしかしたら、だからアナレスでは、
うん、
多分できないことなのかもしれないし、うんうん、なんか結構そういう余剰的なあり方っていうか、なんか余剰というか余裕のあるところで許容、うん、じゃないと、うん、なんかそういう、うん、なんかみんなみたいなところから外れていったりとか、うん、なんか普通みたいなところから、うん、普通の美味しさみたいなところから、うん、外れていくような美味しさみたいなことみたいなのっていうのは、うん、なんか結構やっぱ、あ、成立しないのかもみたいなのはさ、
うん
ね、
そうなんだよね。
うんうん、
だからアナレスにおいて芸術ってっていうことになるんだよね。だから
そうそうそう、うん、なんかだからでもそれでいうと結構印象的に出てくるのがその、うん、シュベックの妻の何だっけ、うん、
タクバ、
タクバがさ、その趣味でさ、うん、その、うん、針金で作ったオブジェっていうのを、はいはい、家の中に飾っているっていうのがあって、うんうん、でタクバーとシュベックが一緒に暮らすときに、その家の中にその彼女が作ったオブジェを置けるスペースっていうのがある家がいいっていうので探すっていうのがさ、うん、結構なんかそこがなんかこの作品におけるなんか、
うん、
その中でも芸術性っていうのがなんかうんうん、なんかギリ持てる芸術性っていうか、だからもちろん極端に突き詰めていくとそれは本当に精神描写、極端にというか突き詰めてしまうと精神描写扱いされてしまうっていうのがでも恐ろしいものとしてはあるんだけど、
うんうんうん、
でもなんかかろうじてその迫害を受けないところで持てている芸術っていうか、その何かを作りたいみたいなところはそこぐらいっていうのが、
ね、うんうん、そうね。いや、ちょっと話ずれるけど、なんかアナレスのパーティーシーンすごく好きで、あの揚げパンをこうみんなでこうちょっとずつ、あの日ちょっとみんなあの旅立つからちょっとあの我慢してちょっと貯めとこうとかちょっとそのコックさんもちょっと気を利かせてなんか作ってくれたりとか、なんかそういうなんていうその細々としたなんかその生活のちょっとしたこう生活の喜びみたいなのは、そのめちゃくちゃなんか、はいはいはい、質素すぎるんだけど、でもそこでもやっぱあるんだなっていうのはあったりとかね。ちょっと貯めてて、あの引き換え券ちょっと貯めてて、ちょっといいジュース買ったの、あのもらってきたの、はいはいはい、みたいなとことかさ、なんかそういうのとかも、あ、めちゃくちゃありそうだなみたいなっていう。
それ言うと逆にそのウラスの方のパーティーシーンっていうのが、うん、まあ、結構グロテスク、
うんうん、
ではあるっていうのは、なんかやっぱ実はそこはなんかだからさ、あの、うん、そこの部分ではやっぱりアナレスの方がいいなって思ったりもするしさ、
そうそうそうそう、そうね、だから高級シャンパン何本も開けてみたいなね、うん、
そうそうそうなんだよね、う
ん、だからなんかいや中間がいいって思うかもしれないけど、でも中間ってでもそれが一番グロテスクなものになってしまうんじゃないかっていう危険性もなんかあると思ってて、
そうね、
なんかそこがね、なんかこう難しいし、やっぱあと思想ってやっぱこうどっちが卵でどっちが鶏なのか問題みたいなのもさ、やっぱあるしさ、そのお堂主義っていうのがいいと思ったからこそそのそういう行為をするのか、逆に自分が考えたからお堂主義になったのかっていうのもめちゃくちゃ、多分シュベックに関してはまあ自分が考えたからこそお堂主義になってるからこそその、あの常に革命的ではあると思うんだけど、でもやっぱ常に僕たち、あのそれはいいところでもあるんだけど、やっぱ常にいろんな人の思想っていうのをさ、こう取り入れていくときに、それってやっぱ最初は他者なわけじゃないですか、思想って。それをやっぱこうどうやってこう自分のものにしていって、それからどうあのそれを乗り越えていくか問題なみたいなのもやっぱ あるから、なんかそこがね、うんうん、めちゃくちゃ難しいなっていう感じでは、
うんうん、なんかね、だからさ、まあ、ちょっとあれだけど、しょりすざる人々を読んでさ、なんかこう、うん、どっちもダメっていうことではなくてさ、てかなんかその、うんうん、なんかどっちもダメだねって話じゃなくてさ、なんかやっぱ、
うん、
こう常にやっぱどっちも批判し続けるっていう、なんかどっちもダメだからどっちもダメだねっていうところで、なんかその中間みたいな、なんかその、
うんうん、
なんかこうそのどっちにも行かない中間でいるのが一番いいやみたいなのになるのが多分一番ダメで、うん、ここで書いてるのってさ、なんかどっちもどっちだから、そのどっちにも寄らない中間でいようっていうことじゃなくてさ、うんうん、あのどっちに対してもさ、やっぱりこう常に批判し続けるっていうかさ、その、
うんうん、
絶えず自分との関係性っていうので、どっちのこう、うん、あり方も見た上でさ、なんかどっちの社会の中にいても違うって思った部分に対してはさ、うんうん、こうなんか逃げていったりとかぶつかっていくっていうことをし、うんうん、するっていうことだからさ、
うん、
だからどっちもどっちで悪いとこあるから、なんか中間がいいよねっていうことではないよね、うん、なんか割とね、
うんうん、
そうそうそう、
それその中間の話だとさ、前々回のオクトーバーやった時にやっぱその、はいはい、中間を目指してたケレンスキーがどうなったかっていうのを考えるとやっぱ、
そうですね、
そう、やっぱめちゃくちゃガンガン訂正を目指したところと、その即時訂正を目指しててめちゃくちゃラジカルなレーニンと、その間のを取ろ、一番確かに真っ当ではあるんだけど、その中間を行こうとしたら結局どっちにも行かずに、こう、
うん、
なんか微妙、微妙な立ち位置になって、結局どっちにも行けずに、結局破れ去ってくる、懸念、うんうん。で、最終的にその、右翼の軍国主義者と手を、組まざるを得なくなってしまったっていうこととかを考えると、やっぱり、なんか、その、どちらかの決断っていうのは、やっぱ、した方がいいのかな。まあでも、中庸、めちゃくちゃ大事ではあるんだけど、
ね、
なんか、そこのバランス感もめちゃくちゃ、そのね、なんか難しいですよね、本当に。
ねえ、ねえ、それはね、そうよね、
そうそう。
ねえ、江戸のみたいなね。
ですね、本当に。
っていうね、本当はね、江戸のっていうことも、ね、ありますからね。
うん、そうですね、本当に。
そう。そう、だからね、そうなんですよね、うん、なんかだからやっぱ結構中間でいようっていうのが結構実は一番ね、なんかその、うん、なんか広い視野が持てているようでそうではないというかさ、
うんうん
うん、なんかね、ある部分でちょっと考えることを放棄してしまってるような感じっていうのはね、
うんうん、
ありますよねっていうね、
うんうんうん、しやっぱあとなんか実際になんかその思想の上で多分中間ってすごい大事だと思うんだけど、それを行動に移す段階になった時に それってどっちでいられるか、現実に問題に落とし込んだ時に真ん中って、それって本当に真ん中なのって問題になってくるから、多分その思想的な中間、中庸っていうのはめちゃくちゃ大事だと思うし、その視点って絶対忘れちゃいけないと思うんだけど、うんうんうん、それをこう実際の行動とかにこう落とし込む時に、よりこうなんか立ち位置みたいなのをめちゃくちゃこう考えていかないと、うんうん、あとまあ決断をしないといけない瞬間っていうのはあるのかなとはね、なんかここ最近のこう、うんうんうん、本とか読んでて思いますけど、
そうね、うん、っていうのはね、
うん、
ありますよね、
うん、
そうですね、まあ、
うん、
そんなところなんか、あ、うん、何かありますか、
あとなんかちょっと、は
い
は
い、
外
れてもいいけど、はい、
あれなんだけど、アナリスにおいて障害者とかってどうなるのか問題とかもめちゃくちゃあると思うんですよ。
はいはいはいはい。
それってめちゃくちゃマジでシビアな話で、
うんうんうん、
本当にアナリスっていう社会はめちゃくちゃもう食料もほぼギリギリだし、うんうん、 ていうところで、その中でその実際にこう生産に関われなかったりとかする人たちが出てきた時に、その人たちをどうするかっていうか、まあどうするかじゃなくて、その人たちの存在っていうのがどういう存在になってしまうのかっていうことを考えた時とかに結構きついよなっていうところがあることはあるんですよね。
で、なんかでも難しい、まあ、あと同時にあとはこの中でさ、その、アナレスの中においてやっぱりみんなっていうところにさ、そのやっぱり、みんなが職場みたいなものに馴染めない人っていう、まあその、まあそれはあるじゃないですか。やっぱそのみんなで働くっていう場所に馴染めない人っていうのがさ、もうある種その、まあ、常に職場を転々とし続ける人としてやっぱ存在しててさ、やっぱそういう人っていうのが、まあちょっとある種差別とまではいかないけど、やっぱりちょっとこう、まあ、中心からすると外れに追いやられてる存在になってるっていうのもやっぱり描かれてはいて、なんかやっぱりそういうそのみんなでっていうところの、まあ生産性みたいなものにやっぱ入れない人たちっていうのが、でもなんかそれはウラスでもアナレスでも生きづらいだろうなっていうのはめちゃくちゃ思うんだよね。
そう。あ、でもなんか他のルグインの他の作品とか読んでると、
はいはいはい、
なんかそこが結構、ま、あの結構微妙なところで、なんかなんだろうな、こう、反出生主義に対して、こう、共同体の、持続になるから、子供を持つべきだみたいな、結構グロテスクな、あれあるじゃないですか、その、
はいはいはい、
主としての存続、
まあ、
そうそう、に、あるのには、微妙になんか、落ちてるか、なんかそこら辺結構微妙で、なんか短編で目の変容っていう短編があるんだけど、それどういう話かっていうと、その結構アナレスみたいな、結構人間が生きていくのには結構厳しい環境に植民してった一団がいて、で主人公が医者なんだけど、でそのなんかその惑星で取れるタンパク質っていうのが人間ではこう摂取消化できないから、こう常にそのタンパク質のなんか消化を促すような薬を飲んでないとこういけない生活でかなり厳しい状態になっている時に、一人のまあ結構体がひ弱で、その、なんて言うんだろう、めちゃくちゃその、日々のこう農作業とかするとすぐに倒れちゃう、男の子がいて、で、その子とかが何回もこう、倒れてきては、看病してるんだけど、その人は、まあ、仕事をしようとしてるんだけど、できないから、結構そんなきつい世の中で、社会、村の中でも、いやでも、お前はでも、仕事しなくていいよって言われてて、で、じゃあ代わりに何やってるかっていうと、絵描いてるんですよ。で、絵がすごくうまいから、まあ、絵描いてると、いや、みんなからこう、みんながこう、喜んでくれるから絵描いてるんだけど、だからなんかそこも結構微妙でさ、その体が弱くて生産に従事できないからこそ絵描いてるんだけど、絵描けなかったらどうなってんのかなとか思うし、で、まあその短編どうオチがつくかっていうと、そのどんどん絵描いてるんだけど、どんどんなんか、キテレツな絵というか、なんかどんどん前衛的な絵になっていくんですよ。で、主人公たちは、地球から移民してきた人たちは、なんでこんな絵描いてんの？めちゃくちゃ変じゃない？っ って思うんだけど、ある時にその地球の環境をできるだけ再現したあの休憩室っていうのがあるんだけど、そこにその地球からの移民、あの第一世代はそこでこうたむろってて、あ、地球ってよかったよなみたいなことを思ってるんだけどその絵をあのその部屋に持ってった瞬間に、あれめちゃくちゃいい絵じゃんってなるわけ。でなんでかっていうと、あの地球で生まれてないあの植民世代、第二世代以降っていうのはその環境に適応したからこそ光の加減っていうのがその地球の環境と変わってるから、あの第一世代のおじいちゃんたちはその地球の環境での絵、光で見るとその絵っていうのが綺麗になるんだけど、あの、はいはい、第2世代以降っていうのはその星の環境で見るとその絵っていうのがめちゃくちゃ綺麗に映るっていう話で、うんうん、あ、でそれでこう新しい、あ、自分たちのホームになったんだっていうのがあの分かるっていう話なんだけど、結構それとかもなんかそのあのその絵描いてる体の弱い男の子がこう恋愛した時に、でもあの子の遺伝子をあので子供を産んじゃうと、うんうん、あのやっぱりこの植民地的には厳しいよねみたいなところで別れさせられたりしてるから、なんかそこら辺はねやっぱ結構なんかあの結構ちょっと出生主義に寄ってるかなっていうところはね、うんうん、あるっちゃあるんですよね、ルグインもやっぱり、
うん、こう言うとむずいんだけどさ、なんかやっぱね、そのやっぱみんなみたいな価値観の中にさ、うん、まあその、うん、アナレスにおけるみんなの中にさ、
うん、
そのやっぱ生産性っていうかその生きるっていうか活動の中に加われるかどうかっていうのがさ、うん、あるかどうかっていうのは結構でかくてさ、
うん、
なんかやっぱりそれが余剰みたいなものはなくしてこうっていうことなんだとするとさ、やっぱりそれは結構難しいだろうなっていうかさ、
そう、うんうん、
そうなんだよね、なんか、うん、うん、そう
そう、まあ目の変容も最終的にその対応、その環境に対応してるっていうところがで、あの、示されるから、その、うん、多様性を確保しておくっていうところでは、まあ、言ってはいるんだけど、うんうん、でも、そこが表に立ってはいないっていうのが、やっぱり、うん、なんか結構、まあ、もう、そこはちょっとやっぱり、今の感じとは、ちょっとやっぱ、もうちょっと、あれなのかな、昔な感覚なのかなとは思うんだけど、
でなんかでもやっぱさ、まあそれはいまあ今日掘り下げなくていいんだけどさ、なんか、
うん、
あのでも実はこういう部分でこの人は役に立ったからやっぱり生きててよかったですっていうさ、だからこの人はいてよかったでたんですっていうハッピーエンドの仕方をする、なんかそのまあ障害があったりとかさ、
うん、
まあ、
うんうん、
そのこうみんなみたいなところから排除されるようなキャラクターがさ出てくる話において、うん、でも彼のこうだからそのめちゃくちゃ記憶力が良かったんですとかさ、
うん、
あのめちゃくちゃ高度な計算能力を持っていたんです、うん、だから良かったねっていう終わり方とかってやっぱ基本的にさ実は何の回答にもなってないというかさ、
うんうん、そうそうそう、
そんなみんながみんなは、まあ、ギフテッドなわけではないからさ、
うんうんうん、
なんかやっぱそれって結局、まあ、あるいはこんなに頑張ってるんです、でもこの子はこんなに頑張ってるんですとかさ、
うん、
あのっていうストーリー自体はでも実は根本的にはあまりなんかやっぱ個人的に救いにはならんなっていう気がするし、
うんうん
うん、それはメンタル、うん、メンタルだ大
メメンタリストね、
メンタリ自称メンタリストのね、
うんうん、
そう、なんかこの間セッション聞いててさ、
うん、
セッションでメンタリスト大吾の、まあ、からのことから端を発して、うん、まあその 実際の、まあ、野宿生活者のこととか生活保護受給者の、うん、まあ、ことについて、まあ、実際問題そのどういう人たちがそうかっていうこととか、ね、の、まあ、特集みたいなやつも聞いてたんだけどさ、うん、なんか結構ずっとこうなんかさ自称メンタリストのっていうさ言い方をしててでも、あ、でもそうだよなっていうさ、だってメンタリストってそうだよなって、別になんかさ、
資格とかじゃないもんね。
ないからさ、そっか、自称だよなって、すごいなんか、自称メンタリストのっていうのをなんか繰り返したのが結構面白かったなって思ったんですけど、それはそれで置いといて、なんかその、大悟の2回目の謝罪動画のさ、ね、うん、まあなんかその、あの障害、生活保護だったりする人たちの中にも、うん、ホームレスだったりする人たちの中でも頑張って、うん、るけど結局そうなっちゃった人もいるっていうこととかも知らずに、うんうん、そういう言い方をしててっていうのが言ってたんだけどさ、うん、なんか別に、あ、やっぱ頑張ってないってやっぱり生きてちゃダメなんだっていうことにはなるしさ、
うんうん、
なんかやっぱすごいそこは難しいよね、なんかね、
うん、いや、めちゃくちゃ難しいっすよね。
だからなんかやっぱパラリンピックだったりとか24時間テレビだったりとかもそうだけど、やっぱり基本的に障害があるけどこうっていうところのストーリーじゃないとやっぱりさ語れないというかさ、なんかただ生きてるだけとかさっていうことは多分なんかやっぱフィーチャーされないというかさ、なんかね、でやっぱりそこでその生産性がないっていうことが、うん、なんかそれは障害があるないに関わらずさ、うんうん、内面化された時にさ、うん、やっぱり出てくる生きづらさっていうのがさ、
うんうん、
なんかやっぱ最終的になんか何らかの形で紛失したりしてしまうことっていうのはやっぱ多々あるわけだからさ、
うんうんうん、
そうっていうのはね、まあ、結構これ小説からずれた話になってるけどね、
あ、そうね、
気はするけどね、
うんうんうん、あ、でもなんかそうすると結構個人的なあれなんですけど、最近めちゃくちゃ、はいはい、怒っていることがあって
はい、はい、
僕とかもちょっと ADHD じゃないかなみたいな感じで言われてるんですけど、その、うんうん、うちの姉もね、なんか姉がいるんですけど、結構 ADHD みたいなことで、最近なんかこうカウンセリングとかに行って、なんかその、うんうん、なんか本人的にはね、こうすごい良くっていうか、こう暮らしやすくなったって言って、それはめちゃくちゃ、うんうん、僕的にも嬉しいんだけど、なんかその成功理論みたいなのを全部なんか僕に送ってくるんですよ。なんかこういうそのビタミン剤とかをこういうのを取っとくと、なんかそのかんこなんていうか、ドーパミンが出やすくなったりとかするんですよみたいなのをなんか、うんうんうん、でそれとなんかサプリビタミン B とかのサプリとかをなんか送ってきて、で、うんうん、なんかやるんだけど、なんかいや、まあそれも分かるし、なんか、うんうん、いや、その気持ちはすごい嬉しいんだけど、でもいや、そのさ、その自分のあり方でさ変えなきゃいけないのかっていうのがめちゃくちゃ腹立ってさ、
はいはいはい、
ピースだとするとさ、まあ、僕も別にそのなんて言うんだろう、そのジグソーパズルだとしてさ、自分っていうピースとこう社会全体のこう大きな円に対して自分っていうピースがこうはまらん、結構は、まあ、みんなね、こういろいろはまるのは難しいと思うんだけど、それっていうのをこう自分の特性っていうのを全体の絵の描けた方にめちゃくちゃ合わせなきゃいけないのかっていうのがめちゃくちゃ腹立ってそうそうそう、なんかそこがなんかすごい、そのだからさ、その職場とかでもさ、そのあれじゃないですか、そのマインドフルネスとかさ、ストレスコントロールとかさ、はいはいはい、言われるじゃないですか、
うんうん、
ああいうのってさ、だからそのいや自分それができてなかった俺が悪いのみたいなことになってくるじゃないですかそれに結構なんか最近結構なんていうの、向こうは善意なんだけど、
そうだね、
っていうのがね、個人的にはねありますね
あーねー、むずいよね。なんかでもやっぱりさ、その社会としてやっぱりその参加できるっていうことがいい、うん、の方がいいっていうかさ、
うんうん、
なんか、なんだろう、参加できる場所が多いことの方がいいっていうのはさ、なんか普通に、まあ、なんか、大体そういう考え方だと思うし、なんか基本的にやっぱりなんかそれはそうだと思うんだけど、社会において関われる場所が多い方がね、なんかやっぱその方がいいし、なんか、まあ、気持ちも前向きになったりするよねって思ったりするんだけど、でもなんかやっぱりそこで関われないっていうことがこうある種強制されるべきものっていうかさ、なんかやっぱこう一人でいることっていうのがさ、なんかどの程度こうなんかそれがもう許容されないと結構しんどいというかさ、あのなんか一人でいることっていうのがこう強制される前の段階というかさ、こう解決されるべきものでさ、なんかやっぱその関わりを持ってって何かの中に入っていくっていうことがこうハッピーエンドっていうか、そのそっちの方向に進んでいく物語っていうのがやっぱすごい多い気はするから、まあ、これはなんか本当に今日やってる小説の話からずれるんだけど、なんかでもやっぱりそのでなんかやっぱみんなと関われるっていうことがやっぱりすごい生産性ともつながるじゃないですか、やっぱりその、特にやっぱり今の時代において、多分昔とかだったらさ、なんかもう本当にその職人で人と関わらないんでさ、なんかもうめちゃくちゃ人と話すの苦手だけど、もうなんかめちゃくちゃなんかもうすごいこうなんだろう、包丁を研げるから、なんか包丁作れるから、もうなんか包丁だけ作って人とあんま喋らずに包丁だけ作ってるみたいなさ、あとありえたかもしれないけど、なんかやっぱりこれだけこう分業化が進んでたりとかさ、あのでなってくるとやっぱり人とこう、ね、コミュニケーション取れたりとかすることが割と重視されてくるわけでさ、なんかって言った時にやっぱりそ、まあ、別に職人にしてもやっぱみんなの中での職人でなきゃいけなかったわけだけどさ、やっぱりなんかその生産性っていうこととみんなっていうものの中に、てかなんかその、どれだけ関われるかみたいなことっていうのは結構さ、セットになりがちだからさ、で基本的に、で僕もなんかやっぱその、できればいろんなみんなの中に入れた方が、多分、生きやすいし、いいんだろうなとは思うんだけど、でもなんかそこに交われないことの、瞬間みたいな、ってかその生き方みたいなものも、なんかこう、肯定されるっていうか、なんかそれはそれであっても大丈夫みたいな感覚っていうのが、ある社会の方がいいなっていうのは思うよね。
そうそうそう。いや、あと、なんか、なんか職場とかに関したらさ、その、その、マインドフルネスとかでさ、こう、自分、あの降りかかるストレスは別にしてさ、それを自分でお前が対処しろよって言われるじゃないですか。なんかそのあり方ってさ、おかしくねと思っちゃうわけよ。だってさ、そのストレスが根本問題なのに、ストレスがかかるっていう状況が問題なのに、あのそれに対処できなかったお前が悪いみたいな感じじゃないですか、結構今の社会って。だからそのね、ヨガやったりとか、まあこうそのポジティブシンキングとかして、まあいろいろストレスはあるかもしれないけど、でもまあなんとかやっていけるよねみたいな感じじゃないですか。まあ、さ、それってさ、そのストレスの方が問題なんじゃねって思うからさ、なんかそっちを変えずにさ、なんで自分が変わんなきゃいけねえのみたいなさ、結構そのね、結構怒りみたいなの結構今感じてるというかさ、切実なものとして。
だからそのストレスのない職場っていうよりは、そのストレス、職場にストレスがあるとって言った時に、それに対処する術を身につけましょうって方向で進んでるのがおかしいってことだよね。
そうそうそうそうそう。
なんかそれこそさ、なんかやっぱ、まあ、コロナは本当どうにかなってほしいですけど、早く、なんかこれでリモートワークみたいなのがさ、なんかもうちょっと広まればさ、なんかもう少しさ、ね、あるのかもなっていうのは思うけどね。
まあ大変難しいですよね。
難しいですよね。まあ、なんかでも結構なんか何回も、でもなんか今年やっぱなんかアニメ作品が偶然そうだったってのもあるけど、やっぱりなんかね、一人でいるっていうことが強制されてみんなの中に入っていくことがハッピーエンドっていう感じはなんかやっぱすごいあるんで、なんかやっぱなんかそれがなんか割と設定されがちじゃないですか。 なんかだから一人がいい人は一人のままで孤独で死ねばいいってことではなくてさ、なんかでも一人、基本的に一人のままでも、でもなんかこう、だから関わることによってかかるストレスみたいなが、うんうん、感じ方って人それぞれあるわけでさ、
うんうん、
なんかって言った時になんかそのそれが強制されてみんなと関われるようになったよっていうさことじゃなくてさ、なんか関わりづらい中ででもなんかこれぐらいの関わり方であったら関わり合えるよねみたいなものの、
うん、
なんかちょうどいい距離感を模索していくみたいな、
うんうん、
なんかそういう終わり方とかもあっていいんじゃないかなっていうか、
う
ん
う
ん、
そうね、
なんか、うん、だからなんか竜とそばかすの姫とかもさ、
うんうん、
なんかなんか別に竜とそばかすの意味っていうか、なんかああいうその竜みたいな場所が設定されてるのであればさ、なんかそのフィジカルで直接、なんかそこの竜を超えてフィジカルに直接で会いに行くとかっていうこともまああるけど、なんかあのフィジカルで会わない形ででもなんか関係し合うぐらいなことがさ、なんかあのその人にとってはちょうどいい生きやすい距離感みたいなのもあっていいんじゃないかなみたいなね、思ったりね、はい、しますね。はい。
うん、まあ、あとまあちょっと所有せざる人々のさ話に戻るとさ、
はいはい、
まあ、なんか細かい部分だと、はいはい、そのまあシュベックのこう研究っていうのがあの、うん、あれなんですよね、あの闇の左手でも出てきたこうアンシブルっていうあの通信装置に応用されるっていうのがあの、うんうんうん、あれなんですよね。だからこうそのアンシブルってどういう装置なのかっていうと、こう何十光年離れてても一瞬でこうあの文字情報でやり取りできるっていう、
うんうん、
あの機械なんだけどっていうので、あのあれです、なんか今回そのどういうあの自分の論理がどういうことなのかっていう説明がさ、
うんうん、
あこれあの哲学家とかだと、ね、1年生の一番最初の方にやるやつなんですよ。あのシュベックはどうやって説明するかっていうと、 木が立ってて、うん、あの石を投げるとするとそれって当たるんですか当たらないんですかっていうので、うんうんうん、その連続的な時間が続いてると考えると、その石っていうのは絶対その当たる、あの木に当たるんだけど、シュベックっていうのは、うんうん、その時間っていうのを分割した時にそれって当たんなくない、なんで当たるのかっていうところにあの疑問持ってて、それってあのギリシャ の最初の方でその多分知ってる人結構いると思うんですけど、あのアキレスと亀のパラドックスとかっていうのがあって、はいはいはいはい、それと結構一緒なんですよ。だからその石を投げた時にその石と自分と木との中間点は絶対石っていうのは通るはずだって考えるとすると、うん、中間点の中間点、中間点の中間点、中間点の中間点って言ったらもう一生当たんないじゃんっていうから、その時に時間って何なんだろうっていうのが結構あのこのそのシュベックの時間論理の大元にあるやつで、
うんうんうん、
だからアキレスとカメもそのアキレスは絶対に亀を抜けないっていうパラドックスなんですけど、まあ、でもなんかこれってなんか簡単じゃんとか思いつつ、結構ちゃんと物理学とかあんまりあれなんで分かんないですけど、でもあの結構証明するの大変みたいなのでそうそう、なんかあれですよね、あの小学校の数学とかだと絶対追いつくってかことにはなるんだけどだけどあの物理学とかで考えるとそれってでも結構自明のことじゃないよねみたいなことがあるので、なんかそこら辺もちょっとなんか SF あのガジェット好きとかにしてみたら、その辺は結構面白いところなのかなっていうところはあるけど、
うんうんうんうん、
まあ、あとそのまあその多分時間の同時性っていうのが多分その本全体のなんていうのか構造にも多分関わってて、その多分これって円環構造になってるから、多分その 時間ってどこでも同時っていうところで、その本全体の説明にもなってるというか、シュベックがこうアナリスからウラスに行くのも、ウラスからアナリスに行くのも同時に行われてるっていう意味で、こうやってる研究内容とその本の語り口っていうのがやっぱそこをあの混ぜてるっていうのもめちゃくちゃこうルグインのうまいというか、才能ある人って嫌だなみたいな感じですよね。結構、ルグインはやっぱり語りの才能はめちゃくちゃあるんで、構造的にもめちゃくちゃ考えられてるから、小説うまいってこういうことなんだなとは思いますね。
なるほどね。
まあでもなんかちょっと今回とか読んでちょっと微妙だなと思ったのは、ルグインの恋愛関係ってすげえ、
はいはい、
めちゃくちゃロマンチックで、なんかそこがちょっと欠点なのかなとは思った。
まあね、闇の左手のさ、
うん、
2人もまあめちゃくちゃこうロマンチックというかね、う
ん、そうそうそうそう、なんかね、ロマンチックなのはいいんだけど、ちょっとね、性愛描写がね、さすがにちょっとロマンチックすぎないかみたいなところ。それはね、ちょっと、そこはちょっと弱点としてあるかもしれないですけど。
はいはいはい。まあまあまあ、そうね、そうね。
ちょっとね、読んでてちょっとこっぱずかしくなってくるっていうところはありかもしれないですね。
そんなとこですかね。
うん、あとなんかちょっといいですか、はいはい、なんか
どうぞ
あれなんですよ、なんかルグインゲド戦記と、はいはい、この所有せざる人々とかのハイニッシュサイクルは読んでたんですけど、なんか今回なんか、まあ、ずっと積んであったその晩年のもう70代になってから書き始めた西の谷の年代記っていう3巻のファンタジーシリーズがあるんですけど、今回それ読んだらめちゃくちゃ良くて、びっくりするぐらい良くて、やっぱルグインすごってなりましたね。なんかなんかまあどんな感じかっていうと、その、はいはい、ゲド戦記の特に4巻以降ってこうファンタジーの中でこう現実問題っていう、まあ、フェミニズムだったりその、はいはい、多文化との交流だったりっていうのの問題とかその問題意識みたいなのをファンタジーでいかに書くかっていう方にシフトしてったんだけど、ゲド戦記ってもともと自分の中での葛藤だったりとかの、
うんうん
を作るための舞台立てだったからこそ、社会的な方にシフトしてった時にちょっとなんか人物設定で無理ないみたいな、ちょっとブレてないみたいなところがちょっと批判されてるところでは批判ポイントではあったんだけど、それっていうのをもうちゃんとじゃあこういう問題語りたいから新しく問題設定物語語り始めますっていうのでめちゃくちゃもうちゃんとした物語っていうのをぶち上げてきてて、それがもうめちゃくちゃすごくて、タイトルが1巻目がギフトで2巻目がボイスで3巻目がパワーなんですよ。だからその才能を声それから力っていうので、うん、その個人の才能っていう、まず1巻目でその少年のその自分の才能っていうのと社会から要請される才能っていうのと自分の本来の才能っていうのの相克っていうのを描いてて、それがめちゃくちゃ良くて、まあなんか、まあすごいそのファンタジー世界の、 端の方のめちゃくちゃ辺境に住んでる、そのなんか荘園、なんかあの野武士集団みたいなあのあの集団のなんかその長の家庭なんだけど、どういう設定かっていうと、その家ごとにあの代々受け継がれてるその才能っていうギフトっていうのがあって、例えばその主人公の親友の女の子の家庭あのとかだと動物を呼び寄せるギフトっていうのがあったり、あとその呪文をかけるとあの人を従わせるっていうあの才能だったりとかがあって、で主人公の家庭はどういう才能が受け継がれてるかっていうと、戻しの才能って言われてて、その存在するものを存在しない方に戻すっていうめちゃくちゃ暴力的なギフトっていうのが、才能っていうのが、だからもうそれをかけると、例えばあの人にかけると人がこう灰みたいになってバーって消えちゃうっていうめちゃくちゃ やばいギフトなんですよ。で主人公のその大体そのギフトって大体13歳ぐらいになったらみんな出てくるよねってなった時に、その主人公はなかなかそのギフトっていうのが出てこないんですよ。である時にそのめちゃくちゃ凶暴な凶悪な形で出てしまって、そうした時にもう制御できないって形にで周りから言われるんですよ。でそうするとどうするかっていうと、その見たものをその戻しちゃうから、じゃあお前はもう制御できるようになるまで視界っていうのを閉ざせって言われちゃうんですよ。でだから主人公っていうのはもうずっとバンダナみたいなのでこう目を覆って見えない状態にして、
はいはい、
するんだけど、その時に何が行われるかっていうと、そのめちゃくちゃ強すごい才能があるわけじゃないですか。自分で制御できないぐらい才能があるって言われるんだけど、その時にどうなるかっていうと、周りのその武士たちの周りのライバル武士たちのとの戦いにこいつがいるから危ねえぞっていう形で こう 目隠ししてる人がいると怖いじゃないですか。あいつが目開けた瞬間俺ら死ぬみたいな感じになるじゃないですか。そういう、こうパワーゲームに使われるわけなんですよ。でその中で、でも主人公が何が好きかっていうと、そのずっと本とか物語を語ることっていうのがずっと好きで、そういうそのパワーゲームとかにこう参加したくなかったんだけど、である時に気づくんです。まあ結構最後の方まで行っちゃうと、実はその才能っていうのがその主人公にはないっていうオチがつくんですよ。
ほうほう。
実はそのお父さんっていうのがその主人公がその才能を発揮したように見せかけて後ろからお父さんがやってたんですよ。
ほうほうほう。
だからそのお父さんっていうのはこうあってほしいっていう才能をそのあると思わせて、ずっとその方にずっと当てはめてた中で、主人公っていうのはある時に、いやもう僕って才能ないんだっていうのに気づいて取るんですよ。でそれでもう才能ないっていうところで、じゃあ何どうするかって言ったら、こう僕はじゃあ詩人になるって言って、それでそのいろいろアクションシーンとかありつつ、その自分のその社会からこう養成されてる才能みたいなのと自分っていうのは別だっていうことに気づいて、そこから出てくっていう話がギフトっていう話で、その才能っていうタイトルから、その自分っていう社会から養成されてるその才能っていう ものと決別するっていうので、めちゃくちゃすごい終わり方、あのめちゃくちゃいい終わり方してて、でしかもそれがそのあの詩を語るっていうところがにつながってて、それがこうすごくあのめちゃくちゃいい感じになってて、ですみません長くなっちゃうんですけど、その2巻っていうのがそのボイスっていうんですけど、それはどういう話かっていうと、あの主人公が全然変わってあの違う地方になった時に、その主人公の家庭、家あの住んでた都市っていうのがもともとめちゃくちゃ学問があの盛んな都市で、そので主人公の家っていうのが そこの町の中心的なその家で、あの結構本とかをめちゃくちゃ集めてた家なんですよ。である時あの外国のその、あの一神教みたいなその人たちがこう攻めてきて、あの征服されちゃうんですけど、その人たちはあの文字っていうものをあの邪神だとしてあの嫌うんですよ。だから、あの全部焚書ですよね。あの本っていうのを焼く。でその中でその侵略で来たその兵士にあのレイプされた子供として、そのハーフとしてあの主人公が生きてるんだけど、ある時にその焚書のあの焚書されたそのあの都市の中で、ある時自分の家の隠し扉がに気づいて、そこに入ったらめちゃくちゃ本があるんですよ。でその時にそのあの本あのその主人公のその一族の長があの頑張って本っていうのをめちゃあの図書館みたいに隠しながらその集めてた本、あの秘密の図書館っていうのがあって、その存在を知ることによって、主人公っていうのがどんどんその書く言葉、書くことだったり物語を語るっていうことっていうのをどんどんその取得していくわけなんですよ。その時にその一巻の主人公だったその詩の語り部のあの人たちがその町にやってきて、あの物語を語ると、あのめちゃくちゃもともと学問の都市だったから、みんな物語が好きだから、そこでどんどんそのあ自分たちにもこういう物語があったよねっていうので、物語っていうことをどんどん思い出していくんですよ。でそれがこう大きな波となって、こう社会を変えていくっていうのがボイスなんですけど、だからそのギフトの次にあのそこをどうやったらこう社会を変えられるかみたいな話になっていって、うわめちゃくちゃすげえってなって、この段階でうわめちゃくちゃやばいってなった時に、3巻がパワーなんですよ。でどういう話かっていうと、またこれも違う話、あの主人公が全部違うんだけど、主人公っていうのが奴隷の家庭なんですよ。であのちっちゃい頃に奴隷狩りにあの寄ってさらわれて、あの奴隷になったんだけど、でも奴隷とは言いつつ、そのちゃんとしたというか、その良識ある奴隷、あのなんて言うんだろう、あの家庭にあの、奴隷として使えさせられてるから、その学問とかもちゃんとあの一族の子供たちと一緒にこう受けさせられてるわけですよ。であの主人公の子っていうのは結構頭が良かった、物覚えが良かったから、じゃああんたはあの大人になったらこの家でその教師の奴隷としてあの育てるからって言われて、あのどんどんこう あの物語とかをどんどん暗記したりとかするかして、こうどんどん知的なこうあの知識っていうのをどんどん得てくんだけど、あのその中でめちゃくちゃあのだから奴隷とは言いつつ、めちゃくちゃそのまあ野良仕事とかもしなくていいし、かなり恵まれた立場なんですよ。でもそうなったと、そういう時にある悲劇的な出来事が起きて、あのもうあのその家から逃げ出すっていう、逃げるっていうかもうあのいられなくなってしまって逃げるんですよ。そういった時にそのあのまあ あのめちゃくちゃそのなんか解放奴隷のそのいたその集まってる野党集団みたいなところに行ったりとか、あとあの自分のもともといた部族とかに行ったりとかするんだけど、でもそこそういうところに行ってもその物語っていうのは必要だったり、自分のあのなんかめちゃくちゃその今作のあの所有せざる人々だとさ、そのあのシュベックの研究がそのいろんなパワーゲームに使われたように物語とか知識っていうのがあのめちゃくちゃこういろあの違うあの純粋じゃない形で使われちゃったりとか、うんうんうん、あとその自分のもともといたあの種族あの部族のところに行ったら物語っていうのを必要と全く必要としてない部族だったりとかして、
うんうん、
どこに行ってもその自分の知識っていうのがあの必要ないみたいな形になったりとか、あとその自分の境遇っていうのがその自由でないっていうことがわからないんですよ。そのどんだけ勉強してたとしてもその自由に行動するっていうことが全然わかあのずっと奴隷として育ってきたから、でその中でその旅を通してあの自由な自分っていうのを見つけるっていう話で、それがそのパワーっていう話で、もうめちゃくちゃそのそれっていうのがその才能あの三巻通してその物語るっていうことを通してどう自分と向き合うか、どう社会を変えていくか、そしてどうあの自分の成長につなげていくかっていうのがあのめちゃくちゃもうすごい優しい語りで、多分あの小中学生向けの、 あの本当にそのあのジュブナイルファンタジーみたいな形でめちゃくちゃもうちゃんとあの描かれてて、なんかわやべえなと思いましたね。
へえ、
そうそう、だからめちゃくちゃあのゲド戦記の後半でやろうとしてたことをめちゃくちゃ、うんうんうんうん、めちゃくちゃブラッシュアップして作ってて、だから結構ゲド戦記の後半であれと思った人とか、あの西の果ての年代記読むとめちゃくちゃ、あ、こういうことやりたかったんっていうところでめちゃくちゃあのいいですし、やっぱその物語るっていうことにめちゃくちゃ自覚的だから、ある種なんか結構、うんうんうん、あのシャマラン的なねその物語のパワーみたいなところにもやっぱあのつながってくから、そこがやっぱ、はいはいはい、あの 本好きとしてはやっぱそこがめちゃくちゃ感動的でめちゃくちゃおすすめっすね、うん、本当に。
いいっすね。
そうそうそう、いやめちゃくちゃ良かったっす、うんうん、てな、すいません、なんか
いやいやいや、
うん、
そんな感じですかね、うん、
はい、
じゃあなんかまた、
はい、
読書会も、
はい、そうですね、はい、
タイミング見つつね、
はい、
やっていこうという感じで、
はい、
ですかね、
はい、
大丈夫ですか。
あ、大丈夫です、ありがとうございます、
はい、じゃあ今日はそんな感じで、はい、所有せざる人々、はい、ぜひぜひ、なんか割とやっぱ今見るとね、はい、読むとなかなかちょっと、
うん、
まあ思うところがあると思うので、
うんうん、
はい、
ぜひぜひおすすめです。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。 Thank you.